飯田さんが大丈夫です。
大丈夫です。カメラあったの？お前何しに来たの？はい、定刻となりました。皆さん必要を出してください。合唱。ナマンダブス、ナマンダブス、ナマンダブス、ナマンダブス、ナマンダブス。はい、ありがとうございます。本日はお忙しい中、たくさんの人に集まっていただき誠にありがとうございます。イベントやると満員御礼でもう入れませんって言って、本当は結構入れたりとかすることが多いんですけど、本当に満員でパツパツに入っております。本当にありがとうございます。今日は3月の末に東京の浅草じゃない新宿です。
どうぞここ座っちゃってください。どうぞ。
3月末に、お二人の対談を東京で聞かせていただいて、最後質疑応答がないぐらいお二人で盛り上がってお話をされて、その続きがぜひ聞きたい、おかわりをくださいということで名古屋に無理やり連れてきてしまいました。で、今日はその続きということで、お話してもらいますが、何も題目がないと、ちょっと話も進まないと思いまして、今日は宗教体験についてという題目を立てさせていただきました。で、それを切り口にお二人にお話していただきたいと思っておりますが、お二人と会うのが初めてという方見えますか？ありがとうございます。で、あとはテーラワーダ仏教って聞いたことないって方、はい、ありがとうございます。あとは
仏教 3.0、
仏教 3.0 って何っていう人。じゃあ仏教 3.0 説明できる人。まだあんま浸透してないです。
何が言いたい？
はい、すみません。いろんな方が見えるということで、一気飛びじゃなく、少し、別のところもお話ししていただきながら、確信のところを詰めていきたいと思います。で、今日は、6時から8時ということで時間取っておりますが、質疑応答を取りたいと思いますので、どうしましょう。8時ちょっと前ぐら
い、そちらで止めて。
わかりました、はい、
止めて。
はい、私の気持ち一つで話を止めさせていただきたいと思います。じゃあ、どちらか喋ってどちらか喋ってっていう、順番はもうお任せして。
あれ、最初に、この間の朝からでやった話のなんかサマリーを誰かはしてくれるんじゃなかった？
飯田さんじゃない
ですか。飯田さんか誰か、あそこにいる人。
あちゃん
そう言ってた、そう言ってたじゃない。
私自分型なんで、
もう用ないでしょ。用ないでしょ。はい、前に来てもらってやってます。
少しだけ時間がね、はい、
飯田さんがやる。
あ、そうですね、はい、
どう、じゃあ俺やるか。
じゃあもうここからは飯田さん、飯田さん、飯田さん、
いや何にも打ち合わせも何もしてないんですけど、いつも大体2人でやるときはそういう感じで、打ち合わせしてない方がライブリーにできるかなっていうので、そうやってきてるんですけど、その朝からの話っていうのは、この、僕らの共通の、師匠の師匠ですけど、そもそも、僕らが出会った安泰寺っていうところの、伝統を作った方です。内山光昇さん あ老子っていう方ですね。で、まあ、内山老子の師匠っていうのは沢木行道老子っていう、まあ、この僕らは、まあ、前にこうあの2人ともうちがお寺ではなく、学生上がりであの坊さんになってるわけですね。まあ共通してるところいろいろありますけど、社会に出ないでお坊さんがやってるっていうのと、で今は、その共通点の、まあまあ、応用編みたいな感じでお寺に住まわってないっていうことですかね。今日は共通してるんですね。で、ドリオさんは卒業してから、なったんだよね。でも社会に出ないで引きこもり、ニートか、
ニートもしてないって、
あその辺聞いてないよね全然ね、うん
うん、まあいいです、
まあいいか、はいはい、まあ、悩める若きあの山下亮だったわけですけど、それで安泰寺に来てるわけですね。僕は学生でやってた、大学院生だったんですけど、まあ、あるところで、まあ、自分のやっていることそれからこれからやっていこうとすることに、まあ、疑問を持って、模索している時にたまたま禅に出会って、でまあ、その流れで、思い切ってお坊さんになってちゃんとフルタイムでやろうということで、それ、ね、安泰寺、まあ、臨済宗で始めたんですけど、臨済宗の老子に曹洞宗の安泰寺に行けって言われて、行ったところで領土さんに会ったという、まあ、そういう人間なんですね。で沢木老子はもうとっくに亡くなっておられましたが、安泰寺の図書館に本がたくさんありましたのでたくさん読みましたし、から内山老子はまだご存命で引退をされていましたけど、宇治の小畑っていうところの農研院っていうところにあのご隠居さんとしておられたので、まああのまあ、僕らチャンスがあったら、まあ、山から降りてですね京都通る時には大抵あの寄り道してお話を聞くようにしてはしていました。でその老子の書かれたこれ何歳50代ぐらいの時はね
57歳
の時に書かれた「進みと安らい」っていう本があります。で内山老子の本は基本的には白樹社っていう、まあ、僕 の, あのが6年、住んでいた大学の寮のすぐ近くにありまして、この白樹社って僕の運命を書いた本屋さんなんですね。実はあの野口大僧の野口道三先生の本、それから僕に座禅をしなさいって言ったあの漢方医の伊藤新宮先生の本、それから内山老子の本を主に出している出版社で、3人とも僕の現代座禅講義を読んでいもらえると分かりますけど、最初にあの賢治っていうところがあるんですね。どうしても書きたいので書かせてほしいっていうふうに言って、その3人のお名前を、書かせてもらいました。あの亡き3人 の, 先あの恩師に捧ぐみたいな感じで、まあ余談ながら3人とも同じ年に亡くなっているんですね。
あ、そう。
そう、同じ1998年だったかな、
98年、
うん、に亡くなっているんですよ。あの月日がちょっと違うんですけどね。で一気に僕3人の、そういう僕がこういう人生を歩むにあたって影響のある人が同じ年に3人あのキビスを接したように亡くなってしまって、転機かなっていうのをちょっと感じた年だったんですけどね。まあそれはともかく、でその人の書かれた「進みと安らい」っていう本ずっと絶版だったんですね。その白樹社っていうのがもう存在がなくなってしまって、で三画から、新装版っていう形で出たので、まあ、この内山老子を、まあ、高く評価している、まあ、僕とか領道さん、それから今の、安泰寺の住職しているネルケ無法さんっていうドイツ人の方、それから永井仁志先生って僕と領道さんがあの仏教 3.0 を哲学するでこう引きずり込んだあの哲学者の、先生と4人で、連続であのこの本をネタにして話そうっていうシリーズをあの朝日カルチャーで、企画しまして、で今のところ僕が1段目でこの間亮さんがやって、で来週か、
いやもう今週の、
あ今週あの無法さんがやって、多分最後の週に永井先生がやるっていうことですね。僕は一応全部で出るつもりであのいますけど、でその前にその前に話したんだね、僕と亮さんが話した、
そう、
そう、その前に、俯瞰座禅儀をめぐる話をしようということで、まあ亮さんの方から、果たし状みたいなのが来てですね。禅かける、あマインドフルネスかける禅、かける禅っていう本を亮、さん出版して、まあそれ俯瞰座禅儀をまあ亮さん的な、観点から コメントするっていう本だったので、まあ、それをめぐる話しましょうということでやりましたが、その時の何言ったかほとんど覚えてないんですよね。まあでもいい森、僕は楽しくやりました。ほとんど僕がこう話す時こっちは意識してないんですよね。こういう話を喫茶店でこう話すような感じで話している方が多分面白い話ができるかなと思って、あんまりこっちを意識せずに話している。今日も多分そうなると思いますけど、最初だけね、あとはみんなずっとこっち向いて話すことになると思いますけど。でおかわりが欲しいっていう飯田さん あのご要望で、来たんですけど、タイトルとしては宗教体験をめぐってっていうふうにしました。それは多分僕と領土さんの、図例みたいなのがあるとすると、そういう言葉でくくれるかもしれないというふうに思ったので、まあ、なるべく大きな網広げとけば外れはないだろうというつもりでやりましたので、でちょっとだけその取っかかりのために、まあ、ボールを領土さんに投げるつもりです。ちょっとだけ話しますと、宗教体験っていう言葉があります。まあ、これで思い出すのはウィリアム・ジェームズって人 あの宗教体験の諸僧っていう、まあ、古典ですよね、宗教心理学の古典、柳文庫で確か上下2巻で入ってて、いろんな非常にあの時代にしてよくここまで書いたなっていうぐらいすごい本があります。まあ、なんか そのあれで言うとレリジャスエクスペリエンスと書いてある。まあ、キリスト教だと神を見たとかですね、それから精霊を見たとかですね、精霊を感じたとか、そういうふうながあるんですね。ウィリアム・ジェームズはあんまり仏教を、また余談ですけど、ウィリアム・ジェームズがハーバードで講義している時に南方仏教のお坊さんが教室にいたらしいですね、エピソードですけど本当かどうか知らないけど、それでそれを知ったプロフェッサーウィリアム・ジェームズはみんなの前で、実は私がここに立つよりもこの人たちが立ってその仏教的なその心理学について、話してもらった方がみんなのためになるだろうっていうようなことを言ったとか言わないとかっていうのを何かで読んだことがあります。で多分その時予言みたいなことを言ってて、これから100年ぐらい経った頃にはアメリカ西洋の心理学っていうのは仏教の心理学から、たくさんのことを学ぶことになるだろうみたいなことを言ったっていうのを何かで読みました。本当かどうかその、一次資料に当たってないのでわからないんですけど、まあ、今実際そういう、そこまでではないかもしれないけど西洋の心理学の人たち、多くの人たちが、まあ、仏教が科学的な方法ではなくて主観的体験何のかっていうと瞑想のですよね。瞑想の主観的体験というものを、ずっと積み重ねてきて、でそれに対するいろんな、考察をしているプラス考察っていう長い歴史があるわけですよね。で中には非常に哲学的な考察に長けた人たちがいて、その説明をする、あるいはまとめる、たくさんのいろんな人たちが瞑想を通して、体験してきた、主観的に体験してきたものに哲学的な考察とか分析を加えて、仏教心理学みたいなのができてるわけですね。まあ、心理学っていうコンセプトはないですけど、まあこういうふうにしようかな。まあ、ウィリアム・ジェームズは何かの形でそれの片鱗みたいなのを知って、これはすごいもんだっていう評価はしてたみたい、さっきのエピソードから推察するにですね。で今、こういうのが注目されているわけです。さっきもちょっとこの前の集まりで話したけど、マインドフルネスなんかっていうのは、マインドフルネス、あるいはそれを、取り囲む、まあ、理論とか、哲学みたいなのは、思想なんかはが今日西洋の人たちに、注目されているわけですね。で最近日本にも翻訳された Why is Buddhism true? っていう本があるんですね。
あれなんて訳されてんの、なんとかライトっていうあの人誰か読んでない、あ、そう、そういうふうに訳されてるね。現代はね、なぜ仏教は本当なのかっていう意味の現代はそうなんだけど、今日本語は
なぜ今
なのかっていう、まあ、西洋の人が、まあ、それなりに、評価されている進化心理学者ですよね、エボリューショナリーサイコロジーの立場の人が書いたもんで、割とニューヨークタイムズベストセラーとかになってる、ね、そういう本が出てるような時代になってるわけですね。何を言おうとしてるんだっけ、宗教的な意味僕らは体験をずっと、ま、今もこれ体験、皆さん体験してるわけですよ。体験の中に、体験抜きには僕ら存在してないわけですよね。あの西田喜太郎が言ったように、個人があって体験するんじゃなくて、体験があって個人がある。このセリフ知ってます、禅の研究の最初の方に出てるやつですね。だから体験っていうのは僕らにとってはもうあの短すぎて、対象化するのが難しいぐらい、当たり前のことなんですけど、その中に宗教的な体験っていうのがあるわけですよ。で、仏教でいうと宗教的体験っていうと、まあ、一番僕らがパッと思うのはあの、まあ、下脱とかですね、それから悟りですよね。僕はこういう字書きますけど、それからまあ救われたっていう、信心逆徳っていうんだっけ、信州の人たちはね、まあお念仏の人たちはこういうに使うんだよね。逆徳ってこういういいんですか、浄土真宗ね。あと浄土宗だったら三昧ほっとくっていうのがあるね。まあ、こういうふうに言われてる、まあ、仏教の世界の、宗教的体験っていうのがあるわけです、まあ、こんなになんかブレイクスルー的な体験ではなくて、あの座禅のしてる時の体験でもいいよ。座禅中の体験っていうのがあるわけですね。座禅中の体験、で僕も最初禅を始めた時に、禅っていうのはなんかそういう特別ないわゆる宗教的な体験と言われるものを、一生懸命座禅して、僕が得るものだっていうふうに思っていました。で禅の本読むとなんかすごい結構なことが書いてあるわけですよ。あのいろんな人の体験談みたいなのが書いてあって、例えば、まあ、検証っていうのもここにありますよね。検証っていうのちゃんと名前がついてるんですよ、検証っていう。じゃあこれ意味ちゃんとあるし、あの本来の性質を鉄拳するっていう意味ですよね。そういう、確かそういうに書いてありました。自分本来の自分はどんなあのものなのかっていうのをはっきり分かるっていうような体験があるっていうふうに書いてある。それを検証と呼んでるわけですね。でそれをした人がいて、あの一晩中こう喜びがこう収まらずに池の周りを何回も回ったとかですね、話題が止まらなかったとかですね、体験した人の話もあるし、それからそれを本当かどうかを、サニワじゃないけど、
無視します、
まあ、老子という方がいて、本当の検証かそうじゃないかをちゃんと見極める人もいるっていうぐらいですよね。だそういう、とにかくそういう特別な体験があるように思えるような書きっぷりの本がいっぱい出てって、まあ、そういうのに僕惹かれて、じゃあ俺もそれを欲しいなって、でそれを得れば 今みたいなあの僕じゃなくてもっとちゃんとマシな人間になれるんじゃないかっていう前提のもとに、座禅を始めたわけですよ。でそういうあの思い込みなりその、考え方なりを強化してくれるような話がいっぱい入ってくるわけ、まあ、僕がそういう話ばっかりピックアップしてたっていうこともあるかもしれないですね。今までいろんなことをゲットしてきたけど、そこにはなかった新しいアイテムがあるっていうのを、まあ、見つけたわけです。あんまり宗教には関わらずにそこをそれまでは来ていましたからね。で宗教の世界になんかみんながこうリビアっていうのはどういうんだろう、なんか リビアっていうのは何か、なんて言うんだっけ、リビアスリー、リビア、敬う、敬うじゃないな、崇拝する、あ、崇拝するだ、崇拝するような、何か揃えた人と得ない人は全然違うみたいなことを言ってるような、何かこう、それを得るか得ないかで、あの、社会ができるような、そういう体験があるっていうふうに、まあ、思ったわけですね。それでしばらくずっとやっていましたが、臨済宗ってその検証を目指してやるわけですよ。最初の、あの、書簡っていうふうに言われてましたね、臨済宗の人たちで。書簡って言って、最初の関門を通る通らないって、これがすごい大事だって言うんですよ。で、書簡以前はもう、あの、まあまあ門の外にいるようなやつで、その最初の関門を通ったか通らないっていうのがまず最初のやつ、あの、 大切なやつだ。もちろんその後ずっといろんな関門がたくさんたくさんあるわけですけど、最初通るか通らないかっていう。で、これはイメージとして僕が思ったのは、僕赤ちゃんの研究をしてたんですけど、階段が一段上がれるか上がれないかっていうのと似てるなっていうふうに思ったんですね。一段上がるとね、二段目上がるのは一段を二回やればいいわけですから、一段一段で二段上がれるわけですよ。だけど、ゼロ段から一段っていうのは大きな質的な差があるわけ、わかりますかね。二段以降は一段をもう一回やればいいわけだから、高くなって怖くなるけど、だからチャレンジングにはなるけど、一段上がる力を使って二段上がればいいわけですよね。発展させればいいけど、でもゼロ段から一段行くっていうのは大きなギャップがあるというふうに思ってて、あ、それに当たるんだなっていう、僕は思っていました。禅だけではなくて、一般仏教って通仏教って言うんですけどね、まあ、思想体とかそういうふうなことを言うような仏教のことを通仏教って言うんですけど、一般の上に禅が成り立っているので、ここのところを通仏教って言うんですね。いや、共通仏教だと思うんですね。コモンブリズムっていうふうに多分言えばいいと思うんです。共通の仏教っていうのがあるんですね。で、その上に真宗とか禅とかっていうこうに、あの、特異、特異的なっていうか、特徴を持ったこう宗派ができてるっていう。で、通仏教の人たちにも似たようなことがいて、あの、剣道っていうんですね。剣道って修道で、まあ、最後は涅槃っていうのになるわけですけど、これ以前もあるんですね。で、ここがまず大事なんですね。道見つけるっていうのが大事だっていうふうに言われてますね。道を見つけないと、自分で道を見つけないと自分の足で歩けない。それ以前はこれが本当かな、これが本当かなって言って、迷って当てずっぽうで歩いてるんですね。で、道を見つけたらもうその道行けばいいわけです。なので、すごく大事だっていうふうに言ってます。で、その後はその道をちゃんと、あの、 横道にそれないで、その道を歩いていけばいいので、これは時間がかかるんですけど、これはもうこういう感じで見えたって、道が見えたっていうところですね。多分キリスト教でもこういうふうに言うんじゃないですか。最初の何かいろいろ迷ってるんだけど、何か光が差してきてっていうような瞬間っていうのがある。それを宗教的体験って言ってるわけですね。で、ここまでは分かりやすいんですけど、僕それ以降を、まあ、これも運命だと思いますけど、検証したいんですって言って臨済宗の人に老子に行ったら、安泰寺って言って検証とか問題にならない、伝統の中に、行くことになったんですね。そこでの、は全く宗教的体験は今僕がずっと言ってきたような宗教体験を欲しがること自体が問題にされてるんですね。むしろ その分野では その世界では宗教的体験っていうのはそういうものはダメっていうことが分かるっていうのが宗教体験っていうふうに言ってもいいぐらいだから、そうするとね、僕としてはちょうどこの辺があるけど、僕これを探してたのに、ちょうど書いてくれてたね。でもたまたま思いついたわ。これ反転してしまったんですよ、僕ね。宗教体験を探してたんだけど、その宗教体験を探すそうとする、あ、欲しがってる俺が問題なんだっていうところに、反転してしまったんですね。まあ、すぐではないけど、まあ、割とすぐかな。あ、全然違うわ、これ方向性がっていうのが分かりました。だから迷ったんですね、僕実は。 両方あるっていうのが分かったので、かたや接心が終わるたびにこの接心の所得は何だったって言われるんですよ。この接心で何を前何を得たんだっていうふうに聞かれるような伝統と、全く聞かれないむしろね無所得っていうことを言うんですね。あるいは逆に得た気があったら捨てろってね、得たもんがあったら捨てろっていうようなことを言われていくわけですよ。だから全然違う世界に、入ったなっていうことですね。で2つある時にどっち行くかっていうことで、僕はそのどっちかっていうと、僕は今まで言ったようなゲットするのが得意な人間で、ゲットしていくことで自分をのアイデンティティを持ってたわけですよ。でゲットできなくてもゲットしようと思って努力してることに自分の、満足とアイデンティティみたいなのを持ってたんだけど、それが相手にされない世界っていうのがあったんだという方で、ちょっとびっくりしたわけですね。で自分が果たしてそっちに行ってやっていけるのかっていうことですね。で予想が違ってしまったのでね、後に例えとして言われたのが、泥棒をしようと思って部屋に入ったら空き家で何にもなかったっていう例えですよ。だから何か盗んでやろうと思って入ったのに何にも盗むのがないっていう、そういう話ですよね。じゃあどうするかっていうことで、残ってるのはその部屋出るか泥棒であることをやめるかですよね。だから僕は後者を選ぼうと思って安泰寺に残ったっていうのは、僕の最初のなんかこう最初じゃないんだけど何回目かのこの予想外のこの展開だったわけですね。で僕は今とこそういう路線で歩いてきているので、この宗教体験をそういう今僕がこれまで言ったような言い方で言ってる、言説、言説っていうのはこう書きますね、ステートメントには、こうまずこれから気をつけないといけないっていう警戒心っていうのかな、リザベーションっていうんですけどね、躊躇みたいなヘジテーションっていうのがあるんですね。僕には自分の中に多分それまだね色気っていうかスケベ根性が残ってるからだと思いますね。刺激されるんです、ね、なので余計警戒してしまうっていう、そういう立場に今いるんですね。で宗教的体験って言った時にはその言葉に関してはとりあえずここまで言います、はい、それで領土さんが飛ぶんですよとかですよ、あるんですよとかっていうそのっていうのはその僕のどうやったら飛べんのって聞きたいんだけど
よし飛ばしちゃおう
聞きたいんだけどちょっと待ってよっていう、その今言ったような圧縮して言ったような事情でちょっと待ってねっていう、それって僕がも危険視してる意味で言ってんじゃないのかなっていう、そういうところがあるので、はい、で時々ちょっかいっぽく質問したりコメントしたりしてるっていう、
は
い
は
い、
分かりました、
はい、
いいですかね、はい
はい、
ちょっと待ってね、
ない気合入れてんの？
はい、今ね本当に伊藤さんが一つの基準点をね出していただいたんですよ。だから今言われたのは私自身もこの世界にいたわけなんですよね。でちょっともう一回ね6時からね来た人の方が多いからもう一回ささっとやっちゃいますね。1.0、2.0、3.0 ね。でもうさっきねもうやっちゃったんでもうささっといきますけども、私らの立場が今仏教 3.0 ってね。で今令和元年になってもう非常に簡単で 1.0 が昭和の仏教、 2.0 が平成の仏教、 3.0 が令和の仏教っていうのはもう簡単なんですよ。いやそれで
改元されてよかったよね
本当に。これ 2.0 の平成の時に 私らやってた平成である限りちょっとあんまりはっきりしなかったんですよ。令和になった途端にこんなに綺麗になっちゃって、それで要するに 1.0 は昭和っていうのは、まあ、昭和までですね、昭和までの、まあ、だからあの日本の、 あの伝統的な仏教ってことで、それで平成っていうことはどういうことかという、平成になってあの全く新しい仏教が日本にやってきたんですよ。それは大体皆さん大丈夫ですね、まあ、特に平成の1995年あのオウム以降ですね、あのどんな仏教がやってきたかというと、テラワダ仏教というね、あの仏教がやってきて、それはあの全く日本の伝統的な仏教とはあの歴史が全く違う仏教なわけなんですよ。であのご存知のように仏教というのはお釈迦様から始まって500年ぐらい経って、で大乗仏教が始まって、たんだけども、で大乗仏教だけになったわけじゃなくて、初期仏教がそのまま残って、テラバダとして、タイ、ミャンマー、ね、スリランカに残ってたわけですね。だけどに我々はもう大乗仏教しか知らなかったんですよ。で、まあ、こちらに皆さん、ね、たくさんお坊さんいらっしゃるけども、皆さんは全部こっちの流れなんですよ、ね、でそれで、そういう日本の人が、まあ、聖徳太子以来ですね、ずっと続いてきたのとは全く違う仏教が平成になってやってきたって、これすごいことじゃないですか。でそれも単にテキストがあのじゃなくて、お坊さんが直接来たわけですね、日本語喋る、それで実際にやって、まあ、そこで非常に大きな転換点があって、でなんか隅の方にやってるんじゃなくて、仏教書庫なんてドバーって前に出ちゃってね、あので私も行ったし、あこちらに座ってらっしゃる方も行かれたし、まあ、日本人でミャンマーまで行く、タイ行く、スリランカ行く人も出てきて、だからこの 2.0 のつまり平成になってからの大転換というのはやっぱり日本の仏教史上ものすごく重要なことなんですよ。生まれて初めてね、生まれて歴史上初めてだった。でそうなんだけども、これにはやっぱりちょっといろんな問題点があって、それを私と石田さんがあのアプデス仏教で話し合って、そういう新しいの 3.0 と定義したんだけど、まだその頃はちょっとさあの生まれたばっかりだったんで、今一つ時代とあれだったんだけども、令和になったら 3.0 は令和の時代、あの令和というのは仏教 3.0 の時代だって私は今ずっと言ってるんですけどね。じゃあそれはどういうことなのかって言ったらば、あの 1.0 ねの大乗仏教は、とにかくね、いきなり、なんていうかな、確かめようがないことを大前提とする。お浄土があるよねとかね、あなたはすでに悟ってるよねとかね、もうこれがもうすでにブッダだよねとかね、がある。お浄土どうやって確かめるんですかって、そういう意地悪なこと言わないんだけど、だけどそれに対して 2.0 っていうのは初期仏教から来てるから、これそういういきなり何々があるよねとか、あなたはいきなりこうだよねって話はしなくて、もう 2.0 はもう簡単に、あこれ汚れがいっぱいあるよね、だから、これを掃除しなきゃいけないよねっていう、全然話が飛んでないわけなんですよね。だからこの 1.0 いきなり何かを信じなきゃいけない、のと違って 2.0 何も信じる必要ないんですよ。で自分の心を見れば、自分の心にいろんな問題点があるよね、でその問題点を解決していけばだんだんうまくいくよねっていう話で、そうするとこれ圧倒的に、じゃあ一般世間はどっち選ぶかというと 2.0 選ぶに決まってるじゃないですかね。だって今いろんな悩みがあるわけですよ、ね、人間関係の悩みとかね、もう怒りが湧いてしょうがないとかね、執着湧いてしょうがないとか、だからそうするとそんな時にいきなりお浄土があるよねって言われても困るわけで、すいませんね今日困るわけで、それよりかあなたのそういう止まんない怒り、ね、あなたのそういう止まんない心配、あなたのそういう止まんない過去からの、ね、記憶が蘇ってきちゃう、ね、いうのが問題だよね。だから あの心配が止まるように、過去からの嫌な思い出がねパニック障害にならないように止まるように、っていうので、まあ、ほとんど臨床心理学とほぼ同じようなことをやるわけですよ。だから圧倒的にもう人気を集めたわけですね、このテラバダ仏教っていうのは、ね、でそれでまあスマサーチョロとかね、まあ、そういうカリスマ的な人がいらしてもう非常にうまい説教されるので、もうわっと一気に、これが何て言うかな、この 1.0 オンリーだった世界に、日本の仏教界に 2.0 がわっとやってきた。でこれもすごい勢いでやってきて、まあ、特に、まあ、お寺の数から言ったら全然問題にならないんだけども、まあ、例えば出版とかね、あるいは瞑想会とかそういうのでいうと 2.0 がものすごい勢いで増えたのが平成の仏教っていうことですね。でじゃあそれで何が問題だから、1.0 は日本的にはこっちの方が先だったんだけども、仏教史的に言うと 2.0 が当然先なわけですね。初期、こっちが初期仏教で、初期仏教から大乗が起こって、だけど日本には大乗しか届かなかったので、まあ日本の伝統的にはこれしかなかったよねって、そういう話なんですよ。で問題はね、これと宗教体験のまた今リンクしていくんですけど、そういう例えばね、これも衣装さんとこの間3月30日に激論になったんだけども、まあ今日総統市の人結構いらっしゃるので言うと、そこら辺から言いましょうかね。堂本円蔵ね、不感座禅儀、ね、不感座禅儀でどう、まあ、ちょっと書いてくる、堂本円蔵ってね、最初にねあって、まあ、要するに不感座禅儀の、現代語訳は私の本の中にありますので読んでください、ね、要するに不感座禅儀っていうのは止観打坐を進める本なんですよ。でそれを日本の仏教史上初めて土下座に書かれて、で要するに止観打坐っていうのは今衣装さん説明されたようにさっきからね、要するになんていうかな、今ダメだから、何かすることによっていい状態に行こうよねって話じゃないよねってことですね、うん、だからこれは普通の皆さんの日常生活とは全く逆なんですよ。皆さんは今英語を喋れないじゃないですか、ね、だから英会話学校に行くことで英語が喋れるようになる、1年後にね。今自動車運転できない、だからドライビングスクールに行くことでドライビングできるような、これ、日常の全てがみんなそうなってますよね。今はできないけどもある一定の勉強とか練習とかすればできるようになるよね、我々の全ての生活そうできてるわけなんですよ。なんだけども止観打坐っていうのはそうじゃないよねって話。なぜあなたはもうすでに完璧とか、これ非常にちょっと無理があるじゃないですか。それをあなたはすでに英語が喋れるからって、すいません私英語喋れないんですけどもとかね、あなたはすでに運転できるからって言われたら困るわけですよ、ハンドル握ったこともない人間にね。だからこれは完全に我々の常識に反してるわけなんですよ。だけどもあえて止観打坐が言うを主張するのはなぜかっていうと、まさに堂本円蔵で、あなたは、道はもともと完璧で全てに通じている、つまり、あなたはもう最初から、完璧なんだよ、だからこれに何かを足す必要ないよね、これは汚れてるからって言って掃除する必要ないよね、これからどっか行かなきゃいけない、行く必要もないよねっていうことを畳みかけてるわけなんですよね。だからあとは止観打坐すればいいよねっていう、そういうふうな論理が展開しているんですよね。で、でそうなんだけども昨日でその時問題になったのはね、タズヌルニですね、タズヌルニ、ね、タズヌルニ堂本円蔵で、 でこれでここがあの問題な、要するに、その時もね石尾さん説明されたけども、よく調べてみると、よく調べてみると、よくチェックしてみると、どうもと円図なんだよね。だからもうこういうあの英会話学校に行くような種類の修行はする必要ないよねっていうふうに論理展開していくわけで、だけどもじゃあ問題のこのタズヌルにね、チェックしてみたらどうもと円図だったよね。じゃあこの問題は、まあこれはいいじゃないですか。で本当に我々が知りたいのは、どうやったらチェックできるのよって話ですよね。わかります。どうやったら堂本円図を本当に納得できるのかっていう話なんですよ。なんだけども、これがあの不完全義のね、あの現代語訳、みんな見てください。でいきなり堂本円図なんだよっていきなり始めちゃうわけで、どうしてですかっていうのがないんですよ。でそうすると、私は曹洞宗で得度した人間なんで、はい、私は曹洞宗の教えが堂本円図だから堂本円図だということにしますっていう話になるか、いや堂本円図ってことを信じますって話になるか、ね、だからそういう教団の教えとしては、まあ、それで通用するかもしれないけども、それを教団の外に、これは普遍的な真理としてね、 1+1 が2、これどこ行ったって同じじゃないですか。アフリカ行こうがアメリカ行こうがどこだって ね。でそれと同じように、堂本円図を地球上の全てのところで言えるかっていうと、これができたら言えるんですよ。だからこれができなかったら、ごめんなさい、曹洞宗の教団の中だけなんですよ。ですよね。でそしたら問題はここをですね、どうやってチェックするのっていう話になってくるんですよ。でその時に、なので、私が私も一生さんと同じで 1.0 の人間だったわけね。でそれで私は一時的に 2.0 に移ったんですよ。でこれ2つの理由があって、今まで1つは1995年のことと1998年のことね、あって、1995年もちろんオウム でそれでまあオウムが、ああいうことあって、だけども彼らは深い瞑想をしてるっていうのが彼らのあれだったじゃないですかね。で深い瞑想をして、深い瞑想に入ったら、もう地下鉄にサリンを撒くことが、これが人類救済なんだってね、言うわけですよね。でその時にそんなバカなことないだろうってもちろん言いたくなるんだけども、じゃあ私らが深い瞑想入ってるかっていうと、あんまり自信がないっていうね。もしかしたらオウムの方がすごいんじゃないかと思うなんていうか、オウムにそう言われちゃうと、なんかちょっとね、あれで言い返せなかったっていうのが一つあるんですよ。でまあ今になったら彼らは全然入ってないんですよ。本当に深い瞑想全然入ってません。それはもう言い切れるんだけども、だけどもこの時にちょっと、オウムってもしかしたらすごいんじゃないのっていうちょっと不安がよぎったわけね。でもう一つがね、1998年、これ 何の年かっていうと、今もうさっき一生さん言われちゃったけど、一生さんの3人の一生さんですね。で、まあ、私の場合は1人の一生さんで、内山老師が亡くなったんですよ。で内山老師って人はどういう人かっていうと、死んでも死なない命ってことをずっと生涯主張された方なのね。死んでも死なない。で私は言われるから、内山老師は永遠に生きるんじゃないかってね。まあそれはバカですよ、これおかしいですよ。だけどやっぱりこれだけ言うんだから、どう考えたって内山老師が死ぬっていうイメージが湧かなかったんですよ。だけど もちろん老師ってあって、老師なんかもうめちゃくちゃ体の弱い人なんですよ。弱い人なんだけど、まあなんか長生き、若い時からも結核でね、本当に弱い人 で、まあ結局1998年に命が尽きちゃったわけなのね。でも私は、まあ、日本に行ったし、京都の近くにいたんで、まあ、私らとお葬式やって、でそれで内丸氏のご遺体を棺桶に入れさせていただいたんだけど、内山老師の遺体を見た時に私怖くなっちゃったんですよ。 死んでも死なない命って言ってた人本当に死んじゃったよねって。だからやっぱり死んでも死なないってあれはやっぱ嘘だったのかなっていうね、っていうことですね。だから私にとってこの堂本円通なんだって言いたいところなんだけども、やっぱりこの2つで自信がなくなってしまったっていうね話なんですよ。でそれでちょっとちょっとなんかまずいよねってなって、でそれ でその頃平成のうわって仏教がやってきて、スマザーチョロとかなんかがね盛んにやってて、まあマインドフルネスとかヴィパッサナとかなんかあって非常に、でそれもこれはブッダの瞑想なんだよって言われたらちょっと弱いじゃないですかね。まあ禅に対してブッダだよって言われたらね、まあブッダかってなってね、いやちょっとね禅に対してお浄土だ、まあ、だからまあみんな平行なんだけども、ブッダはもうこっちじゃないですかね。そうするとブッダを持ち出されたら、ちょっとブッダを無視すれば聞かないしなっていうので、でまあちょっとブッダの瞑想をやってみようかっていうことで、まあミャンマーまで行ってで行ったんですよ、ね、でそれで、この、ですね、だから、まあ、磯さんが前ずっと言われてたこの俺が何とかするぞっていうのはおかしいよね、それだと俺が何か出世するぞとか俺がお金欲しいとか俺が綺麗な人と結婚するとかねいうのと、ね、蒼井優さんと結婚するぞとかねそういうのとはちょっと無理で、もうみんなだけどそれと同じような感じで俺が宗教体験をっていうのではないよねってことはもちろん、それはもちろん分かってたです。なんだけどもこの2つの事件によって、事件というかもう2つの出来事によってちょっとそこら辺ももう一回ちょっとやらなきゃいけないかな、でしかもブッダの瞑想って言われちゃったらね、ちょっとブッダの瞑想ちょっとやってみるかって話になって、まあミャンマーで行ったわけなんですね。でそれで何て言うかな、それでまあ行って瞑想をまあやりました。まあはっきり言って全部終わりました、卒業しました、テラバの瞑想ね。でその時に何が見えてきたのかっていうと、単にこのもっと欲しい、これがあるよねっていうのとはちょっと違うんですよ。ちょっと違って、さっき瞑想ね、瞑想ちょっと やりましたけれども、どういうことかっていうとね、まあ今日ずっと俺がやるんじゃないよね、この今までの日常の俺ですね、ずっとその俺が頑張ってきた、学校時代頑張ってきた、会社に入って頑張ってきた、結婚して頑張ってきた、そういうこの俺、まあこれですよね、この俺がやるんじゃないよね、じゃあこの俺ではない何かっていうのがずっと仏教のテーマだよねってことをね、師匠さんずっと言われてたんだけれども、じゃあそんなものは一体どこにあるのって話じゃないですか。でそれで、でまあこれさっき壺のね、ルピナスの壺ですね、要するにこっちの壺に注目すれば壺だけが見えますよね。だけどもこっちに注目すると、まあ、横顔が2つ、2人の横顔見える。で壺が見えてる時は横顔見えないですね、横顔見えたら壺なんか見えないから。で横顔が見えてる時は壺が消えちゃうんですよ、ですよね。だけどこれ一枚の絵じゃないですか、ね、ってことはどういうことかっていうと、一枚の絵なんだけどもこれは二つの次元が同時に存在してるよっていう、そういう絵なんですよ、ですか。ってことは、私らの場合の、今までの普通の自分とそうじゃない自分っていうのはそういう形なのね。つまり、この壺が、壺は壺のまま壺なんだけども横顔が現れる、横顔は横顔のままなんだけども壺が現れる、どこにも消えてはないんだけどもある意味消えるんですよ、ですよね。ある意味壺が消えて横顔が現れて、ある意味横顔が消えて壺が現れる、 だけども本当の意味では何も消えてないじゃないですか。ですよね。ってことはどういうことかっていうと、私らは、壺、壺っていうのはどういうことかっていうと、こういう体を持って、この肉体を持ってこうやってこれでわーって考えていろんな仕組みがわーってなんで、ね、なんだけども、この 2.0 のね、あのテラバードの瞑想をしていて、ジャーナっていうのがあるのね。ジャーナって、まあ、禅定ですね。禅定、定っていうのはこっちの定めるですよ、ね、禅定があって、このこれはね、そう大したもんじゃない。そのあのもうあの瞑想がうまくいけば 1,2 ヶ月で入れちゃうもんなんですよ。まあ普通はあんだけどほとんどの人入れないんだけども、まあ、あのうまくいったらまあさっと入れるのね。なんだけども、そのそういうそ, それはまあコンセントレーションってまあ普通訳するんだけども、だからそれは単にコンセントレートで心がなんかチラチラばっちゃうけれども、普段あれだけどもこうやって一つになるよねっていう話ではないんですよ。そうじゃなくて、そういうところに入ると一体どういう感じがするのかっていうと、違うところへ飛ぶの、違うところへ飛ぶ。これどういうことかっていうと、私らは今ねこれ椿の間でしょ、これが私らの世界なんですよ。この椿の間にいて、で私がいます、衣装さんがいます、水田さんがいますね、飯田さんがいます。 でこれがこれが私で、ね、でここの世界に私は生まれました。何十年前にでしばらくいて、まあ、やがて消えていくっていうことですよね。で消えた後どうなっちゃうのまあ消えた時にまあせいぜいこれはもう動かなくなって、これ燃やされて骨があって、で骨をまあお墓にって言って、まあ山下領土の墓っていうのができるぐらいで、でもまあ本当にまあ消えちゃいますよね。ですよね。でそれがまあ私なんですよ。だからこのこれが世界の全てで、で私っていうのはこうだったらば、これお酒真っ暗じゃないですか。だからこれあのそんな長く生きないですよ、悪いけどもまあねで常にこれがいつ消えるんだろうかっていうね、不安に駆られて生きていかなきゃいけないし、で私はいいけども私の愛する人、ね、私の親とかパートナーとかあるいは子供とかね、もう、まあ、こうやってみんな生きてるんだから何やったっておかしくないわけですよ。 ねあの親が今病気の人いっぱいいるじゃないですかね、どっかの病院入ってるでしょ皆さんね。だから常に心配じゃないですか、ね、でだからもし私らがこういう世界観だったら、 これが世界の全て で私は単なるこういう人間でだったらば、辛すぎるんですよ。でこの中に何かいいものあるよね、あなんとね、あれを得ればいいよねとか、 あいつ嫌だからとかね、やって、まあ、そうであの人大好きとか、ね、あの人嫌いとかね、まあ、それをやってるわけですよ。でそうなんだけども、瞑想っていうのはあのブッダの瞑想ってのは一体何をしてるかっていうと、そんなことやってるんじゃないんですよ。あれはね、あのどういうことかっていうと、こうやって瞑想するでしょ、ね、でこれが私が一生懸命瞑想するでしょ、でもやっていくとやっていくとやっていくとこっちへね、こっちへ行くんですよ、外へ行く、外へ。つまり今まではこの俺が何か呼吸なら呼吸を見ようとするわけ、ね、だけどこれ非常に難しい。なぜ我々の心ってもうお猿さんだから、お猿さんっていうのはあこの人でもこれお猿さんじゃないですか、でそれで呼吸っていうものをあのだからこうやって飛ぶから、お前呼吸に集中しろよってね、うん、吸ってる吐いてる吸ってる吐いてる吸ってる吐いてるって、まあこれが呼吸瞑想だって、まあ、普通教えるんだけども、これは無理です。これはお猿さんにお前一箇所にいろよっていうのと同じで、お猿さんは一箇所にいないですよ。どうしたらもうお猿さんの首根っこを思いっきり押さえてお前動くなよってやるしかないわけね。でお猿さんはもうくったくたに疲れさせてやると、もう病気になってお猿さんずっと見てるってね。だけどそれは病気じゃないですかね。じゃあ元気なお猿さんがこれを見るってことはありえないですよ。だからそういう種類の瞑想って無理なの、無理なんですよ。じゃあ瞑想っていうのは一体何なのかって言ったらば、 この俺が、この俺が何かをするんではなくて、実はこの俺はこういうままなんだけども、今言ったように本当の自分はこの部屋の外だよねっていう。
なんで開けるのそれ
開けなきゃ外。いやだから要するに何が言いたい、これがね、これが瞑想なの。わかります？この部屋はここだけでしょ、これが全てでしょ。でも瞑想するってことはこれを開けて外へ行くってことなんですよ。で外へ行って外からは見る。はい、ま、さっきからマインドフルネスってずっとやってましたよね。マインドフルネスの定義わかります？2つ、たった2つなんですよ。マインドフルネスの定義はウペッカと見ることね、見ること、これだけなんですよ。要するにウペッカっていうのは自筆者の者ですけどね、もう要するに好き嫌いなしに平静にご因果さん言った人なら分かるようにパーフェクトエクアニミティですよね。でご因果さん的に言うとパーフェクトエクアニミティで体の感覚を見ろよねっていう、そこの2つ、たった2つなんですよ。でこの2つをいろんな言葉で表現してるだけで、ね、マインドフルネスヴィパッサナーっていうのはたったこれ2つ。じゃあこれもう分かります？私らがここにいる限りはウペッカなんて無理なのね。なぜ？もう私らはここにいる限りはもう好きと嫌いしかないんですよ。好きと嫌いで、ここにいながら、この部屋にいながら、好きと嫌いを持っちゃいけない、あの人好きになっちゃいけない、あの人嫌いになっちゃいけない、これやって、これ無理なんですよ。だからあと無理だからもうどうするかというと、もう何も感じなきゃいい、ね、いいじゃないですか。で何も感じなかったら好き嫌いという気持ちが起こらないからなるし、あるいはもう何も見なきゃ、ね、女性を見たらなんか思っちゃうからもう女性見ないようにしようとかね、ね、だからここにこの部屋にいる限り我々は好き嫌いを乗り越えることはできない、ね、だけども外に行ったらもう関係ないわけ、ね、外からこの部屋を見たらもう全てが好き嫌いなしに見れる。でしかも見ることができるわけね、非常にクリアに。でこの見るっていうのもどのぐらい見るかっていうのをとんでもなく見るんですよ。つまりテラバータのヴィパッサナーね、なんていうのはそんな半端ではないんですよ。それこそ心に起こっている、あ怒りがあるよね、なんてそんなレベルじゃないんですよ。怒りっていうのはもっと細かくやっていけばこんなになって、これがこうやってやってるよねっていう、そのぐらい、つまり顕微鏡的に見ていくわけで、ボケーとなんかしてないんですよ。ボケーとはね、もう見る。でそのぐらい強烈に見る。だけどもしかも好き嫌いなしにって言ったら、これ一体どういうことなのって簡単な話で、外から見てるだけなんですよ。外だから我々は好き嫌いなしに、だけども非常にクリアに見ている、ね、っていうことなんですよ。でそれが、この部屋の中にいる自分と外にいる自分っていうのが同時に成り立っている、ね、でだけどもこの部屋の中にいる自分がしか見えなかったらこれで、外から言えばもう外しかなくて、だけどもそれは同時で、ね、っていうことで、この宗教体験っていうのは一体何なのかっていうと、簡単な話で外へ行くことです。外へ行くこと、ね、そして外に行ったら、この世界をこうやって見ることができる、好き嫌いなし。そしてで これだとね、この部屋の中は汚れてるわけね、悪いけど汚れてるわけで、私らはこの汚れを一生懸命掃除しようと頑張ってきたわけ。まあ大乗仏教の人はあんまり掃除しないけども、寺場はめちゃくちゃ掃除するんですよ、 これね。でもう心をきれいにするね、私の心は汚れてるからってね。だけどももし我々の本質がこの私じゃなくて、 はこの外にいるんだっても関係ないでしょ。外は汚れはないんですよ、ね、だから我々の本質はこの外にいる何かだよねと知った途端に、汚れをきれいにしなきゃいけないっていうことがもう終わるわけね。でそれが実はこの堂本円図俯瞰座禅儀で言いたかったことなんだけども、でこの尋ぬるにっていうのが結局分かんなくて、だからもう全てが俯瞰座禅儀同じこと言うんですよ。曹洞宗の人と同じこと言いますよ。でもう全てが綺麗だから掃除する必要ないよねとかね、完璧だから何か付け加える必要ないよねって言うわけですよ。でも全てが綺麗だとか全てが完璧だってどうやって分かるんですかっていうのがなかったわけね。だけど私今だったら分かるわけ。あ、外へ行けばいいんだよねって。だからこの尋ねるにってのはどういうことかっていうと、外へ行くってだけの話なんですよ。外へ行っちゃえば掃除する必要ないし完璧だし、ね、でそのことを、宗教体験って言ってるだけなんですよ、ね、だからこのなんていうかこの部屋の中にいてお金が欲しい、ね、何が欲しい、で宗教体験欲しいっていうような宗教体験は意味ない、ね、今それはもうずっと医者さんがさっき言われたけども、でそうなんだけども、じゃあもう何もしなくていいんだよっていう話でもないんですよ、ね、何もしなくていいんだよもって話ではなくて、そうではなくてこの、外へ行く、でそこでこのマインドフルネスが大事になってきて、マインドフルネスっていうことをやることによって、この好き嫌いなしにっていうことを見ることっていうのが、完璧に成り立つ。でそれをじゃあ道元禅師は何て言ってるのって言ったら非資料って言ってるだけなんですよ、ね、で非資料とは別に不資料っていうのありますよね。不資料ってね、ごめんなさい、不資料ってね、不資料で、この不資料と非資料がどれほど違うかっていう話なんですよ。だから要するに不資料、資料っていうのは thinking ですよね、考えることですよね。で不資料っていうのは単なる考えないってことなんですよ。だから考えないっていうだけだったら不資料でも十分じゃないですか。だけども資料でもない不資料でもない非資料っていう第三のものを持ってきてるのね、道元禅師が。そしたらわざわざこれとこれと同じだったら意味だったらわざわざ使う必要ないわけで、じゃあこの非資料っていうのは一体何なのって言ったらば、もう簡単なことでマインドフルネスなんですよ。なぜ、資料じゃないよね、この今までの普通の私がティンキングするのではないよね、だけどティンキングしないんでもないんだよね。それは、この外へ立って、やる普通のティンキングではない、ものを非資料って言って、それがウペッカであり見るってことであり、これがマインドフルネスである。だからそうすると初期仏教で一番大事なマインドフルネス、サティですね、八正道の7番目のね、サンマサティ、少年っていうものですね、少年っていう正しい念っていうのが、これが非資料でなんだけども、この、まあ、これはちょっと話広がりすぎちゃうから言わないけども、この少年の念っていうのが分かんなかった、だからわけ分かんなかったんだけども、今だったらば、お釈迦様が何を目指してたのかって言ったらば、少年を目指してた。少年ってどういうこと、非資料のこと、非資料でどういうこと、この外に立って外から見るってことね、だからお釈迦様の遺言というのはずっと、不法一ね、要するにマインドフルネスを保てよ、どういうこと、このずっと自分の本質は外にあるってことを、保ち続けろよっていう、そういう話なのね。でそうすると 全部堂本円図も分かるし多元も分かるしで筆資料も分かるしマインドフルネスも分かるしっていうことなんですよ。うん、何やまあいいや、
いやいや、いい、ね、そろそろ言ってもいい。
あ、いいよ、どうぞ。はい、
はい、いろいろ言いたいことがありますが、まあ、この 1,2,3 っていうのは、まあ、不調で呼んだんですね、うん、僕と領土さんが30年ぐらい、まあ最初の10年ぐらいは共通の同じ場所にいて、それからこう別な道を選んで、30年後ぐらいに、たまたま鎌倉と葉山っていうところで近くに同じ頃に、帰ってきて、で振り返ってみようよっていう話で始まったんですね。で別にその時から 1,2,3 っていうことを言ってたわけじゃないけど、どうも2人の間で、3種類ぐらいの仏教っていうのが頭にあるみたいだから、まあ、1,2,3 にしようかっていうことで、話して、まあ、それが 今に至ってるわけですね。で、今聞いてて思ったんですけど、例えば 1.0 っていうのは、まあ、涅槃でもいいや、仏教のゴールを語るんですね、いきなりね。まあ両さんがいきなりって言うけど、で 2.0 は、修行を語るわけですよ。こういう時はこうしなさいっていう。で僕らがこれで どちらも満足していないのは、これは動きがないだから、まあ修行がないと言ってもいいですね。でここの問題っていうのは、モデルが、仏教なのね、これ。
育仏教って言うんだけど
修行ってどっかに向かうものなの。普通に考えられてるのは、修行によって何かを獲得するためにやるので、まあ育仏教なんですね。涅槃に行くわけですね。涅槃に行こうとするわけ。ここはもう涅槃おしまい、だから動きがない、まあ、修行がないと言ってもいいですね。で 3.0 って僕がイメージしてるのは、帰る仏教、ね、涅槃をね、向こうに設定してなくて、ここに、だからこれは帰るって意味ですね。原点に帰ればっていうふうに僕は読むわけですよ。
原点に、
だから帰るからね、動きがあるんですよ。だから帰るという修行はちゃんとある。だ修行も、ここにあるし、それから帰るべき場所として涅槃が想定されているので、まあ、道元禅師の言い方をすると、これは生のみで、これは修のみで、まあ生優勢、修優勢っていうふうに言ってもいいの。そっちに重きを置いてる。これは修と生がこういう形である。修が生で生が修みたいな、こういう風に今聞いてて、修と生っていうのをね、こう配当するとそうなってるんじゃないかなと思ったんですね。それが一つと、まあこれは涅槃から始まるというより涅槃で終わってる話ね。 1.0 って涅槃とか、その最終の、要するに、完成形で、到達地点の話だけする。どうやって行くかはあんまり言わない。もうすでにいるとか、あ、死んでから行くとかっていうような形で、今何したらいいかっていうことを言わない。今とその最終地点との関係をあんまり言わないっていうところが、まあ、僕にとっては、不満なところで、ここは、苦しみから出発してるの、ね、捨てるので、ゴールに到達するまでずっと苦しいままなんですよ。でしかもその苦しさがなくなるのはえらい先の話みたいになってるわけね。仏陀にならなきゃ苦しみゼロにならないわけですからね。えらい遠い話ですよ。で大抵の人は途中で、挫折するか、死んでしまって来世に持ち越しみたいな感じ。だから大抵の人は苦、まあ、少しは軽減してるけど苦で終わるっていうことに僕は不満を持ってるわけで、ここはそうじゃないんですね。この不満を、この2種類の違う不満を、解消してくれてるものとして僕はこれを考えてるんですよ。モデルは道元さんの、言ってることがモデルになってる、あるいは禅の中にそういうこれを解消するモデル、2つの偏りを解消する あの中道的な、まあ、そういう意味の中道ね、結果をに偏るか途中のプロセスに偏るかを、まあ、乗り越えてるの中道的なものがあるんじゃないかっていう、まあ、そういうものを、ここに盛り込みたいっていうのがあって 3.0 っていうふうに、まあ、仮に呼んだんですね。でここはまあいいんだけど、ショーンさんがよく使う飛ぶ、もうへドアまで開けてくれたけどいや僕は出なくてもいいんじゃないか
ダメだ、ね、出なきゃダメだ出なきゃダメだ
この間とちょっと議論になった最後の時はもう一つの私が現れるっていうのがその出る話でしょ。僕はそれをやるとね、同じ土壌で同じ次元というか同じ土壌で出るわけだから同じ土壌なんじゃないか。
違うよ、なん
て
違う、ま
あ、足したり外に出たらキリがないんじゃないかって気がするのね。で別のやり方があるんじゃないかっていうふうに思ってて、 それでちょっと話せばいいよね、はいはいはい、ここはちょっと対立点だから、どうやったらこの議論になるかなと思ってちょっと、飛ぶんじゃないんだって降りるんだっていう話をねこういうのどうですかね。今ちょっと書いたけどね、心の中にはまあ、これを何て呼ぶかですけどね、まあ、コンシャスネスっていうか、コンシャスネス何て呼ぶか、意識か、まあ、心か、まあ、気づき、アウェーネスでも、まあ、まあ何でもいいけど、まあ、そういうものがものじゃないんですよ。 これはねみんなバって言ったらいいんですかね、まあ、この場所、この部屋のことですね、まあ、空間でもいいや。でこの中にいろんなものが立ち上がってきてるわけですよ。人がやってきては、汚していってまた帰る出るとかね、からいい人がいて花飾ってきれいにして帰出てってくれるとかって、 こういう動きがどんどんどんどん この部屋の中で、この部屋の中で起きてるわけですね。で僕らは、いいことが起こると嬉しいし、ペケなことが起こると悲しいっていう、いちいちこの意識、このバーのコンテンツに、一喜一憂するわけですよ。でなぜかというと、その意識に立ち上がってくる、さっき言った経験ですよ。経験っていうのはこういうものの、集合体ですよね。ブッダの、がだいたいスッタっていうお経と言われているものは質問されてブッダが答えてるパターンが多いんですけど、中にはブッダがこれ言いたいんだけど言っていいかなみたいな感じで自分から話してるお経も中にはあるんですよ。でそういう種類のお経の中には一切についてのお経っていうのがあるんですね。短いお経なんですけど、こういうふうに言ってますね。弟子たちを一切について語ろうと。一切ってのは全てってことですね。存在する全てについて語ろう。で一切とは何かって言って解き出してるのですが、これはもう簡単で、目と 目が見るものね、耳と耳が聞くもの、次は鼻と鼻が嗅ぐもの、舌と舌が味わうものから身と身が味わう触覚ですよね。あと心と心が思うものっていう、でこれで全てやるって言ってるの、ね、でその後ろにダメ押しみたいに書いてて、これ以外のものについて語ろうとするものはその存在しないものについて語ろうとするものだから、そいつにそれどんなものって問いても問い詰めてもそいつは答えられないだろうって書いてあるね。でたとえ答えたとしてもそれはこのように存在しないものだから相手にする必要はないみたいなこと書いてあるんですよ。つまりこれ僕見てびっくりしましたね。当時のインドを想像するとインドって非常に形而上学的な要するに経験を超えたものみたいなものが非常に関心の強い文化の中があるわけですよ。だからブラフマンとかアートマンとかそういうの出てくるわけですよ。我々の経験と一切関係がないものをの方が大事で、それに比べると我々の経験なんてみたいな感じの、議論が当時のインドなんかは多分主流だったと。僕はインド学研究してるわけじゃないけど、多分ブッダみたいにすごく経験から経験に即して毒矢の例えなんかもまさにそうですよね。先決問題は何かっていうの方が脳に目がいってますからね。でそれからするとね、 こっから飛ぶっていうのはどうなのかな。むしろここで起きてることをこれが一切なわけですよ、経験ね。でもこれは経験じゃないんですよ。これ経験の中身ですけど、内実と書いて中身ね。経験とそれから経験の起きてる舞台とは違うの分かります。この部屋は変わらないでずっとあるけど、ここに来る人はどんどんどんどん変わっていくわけですよ。で僕らは来たって喜んで、行っちゃったって泣く、嫌なやつが来た嫌だなとかね、そういう反応で人生を送ってるけど、そこに目がいってるからですけど、ここは関係ないんで、関係ないというか次元が違うところなので、僕は経験している中身と、まあ、意識の中身とコンテンツと意識そのものを区別すればいい。そしたらもう出る必要ない、
はい、
で僕らの、私っていう普通さっきの時間に語学とかエゴとか言ったやつはこの中に立ち上がってくるものなんですよ。この経験から、さっきも言ったように経験の中に私が立ち上がってくるんですね。この中に何か孤立を経験してる一貫した俺みたいなのがいるんじゃないかっていうふうに錯覚してしまう。この中に錯覚が生まれるわけですよ。でこの錯覚が、まあ、まあ魔法使いっていうかマジシャンでいいですかね。僕は何回かね、マジシャン別に世界一とかそういうんじゃなくて、まあまあのアマチュアのうまい人みたいなマジシャン、カードマジックとかいろんなやつ見たことがありますね。アメリカにいる時なんかのフェスティバルで、で僕は絶対見破ってやると思ってこういう風にして見たけど、すごいことやるわけです。嘘だろみたいな、超能力かよって思うぐらい。でもそれ聞いたんですよ、ま、これトリックあるのって言った、もちろんって言ったんです。でもトリックが見えないから本当にないところから物が現れたり、あるものがポッと消えるんですよ。消えてんじゃないよね、どっか移動しただけなんだけど、僕にとっては移動した先が分かんないから消えたっていうふうに思うしかないわけですよ。それから何も触ってないのにここに何か物がひょいひょい動いてるのね、こうやってふんふんふんってこうやったら何か動くわけですよ。何かその人の思い通りに、嘘だろみたいな。でもトリックでやってるわけですよ。でトリックの見えない人にはそれ本当に起きてるように見えるわけで、僕はさっきここにも書いた分離した個別的な私がいるっていう感じ、センスオブセルフっていうんですけどね、セルフがあるんじゃなくてセンスがあるのね、そういう感覚がある。でどう見ても私がここにいて、あなたたちがそこにいて、僕の周りに世界があるっていう、こういう感覚ね、こういうものや人がいっぱいいて、その中に私がいるっていうような、さっき言ったような感覚っていうのは、これ否定できないけど、否定できないからってこれ本当とは限らないっていうことですよ。もう消えてんのに、彼は全然消してないよ。ちゃんと物はそこからどっかに、彼のポケットかこの裏側かに行っててあるんだけど、僕にはないから、ないはずだ、消えたんだ、消したんだと思うけど、それと同じですよ。それはネガティブな消す方ですから、現れる方もあるように見えるけど実はなかったりすることがあるわけですよ。でだから錯覚って僕は呼んでるね、あるいはマジックにトリックに引っかかってるっていうことですね。だからありありと見えてあるように思っても、それはトリックの自分、脳が自分で自分にかけたトリックっていうふうに考えればいいわけですよ。でそれ見破らないといけないね、錯覚とかトリックですね。でそれで一番大きな錯覚っていうかトリックは、これとこれが区別がつかなくなってる。この部屋のスペースと中身の区別を忘れちゃってるっていう。で これが分離して考えれば、別にこれ消せって言ってるんじゃないんだ、経験をなくすとか、こういうここの現象をストップするっていう意味ではないんですね。そういうアプローチもあるかもしれない。 そういう瞑想法もあるかもしれない。消すんじゃなくて、まあこう舞台の上でこう踊ってるこういうやつと、出て出ては入って出ては入ってしてるここの現象と舞台そのものを弁別すればいいっていう。で、あなたの本体は上じゃなくてここっていうふうに、それがあの、
そのためにこれ出したんじゃないんだ。 この場合出るっていうのはこっち行くと飛ぶっていうのは、
だってそこに対してこっちは外じゃないですか。
あ、こっからここに行くのは、うんうん、飛ぶって言ってるの、うんうん、ああ、そしたらそんなに違わないかもしれないな。飛ぶって言わなくても
だって、いや、だって粒の世界と横側の世界は全く違うでしょ。
それ飛ぶって言うかな。それからそのドア開ける必要ないような気がする
区別がつけばいいわけだから、視点を変えればいいわけですよね。だから普通だったら、僕の中にアウェイネスがあると思ってるわけですよ。それが逆でアウェイネスのように僕がいるっていうふうに、これがそのさっき言ったずっと字の反転が起こればいい。でそれを今は理屈で言ってるからふーんと思ってるかもしれないけど、ある具体的な経験、あるいは自分が偉く落ち込んだ時とか、なんかもうダメみたいな時にちょっとそれ使ってみて、眺めとかこの体感っていうかな、その変わるっていう瞬間を、体験していれば、あ、本当だわっていうふうに思う人がいるかもしれない。それは、まあ、でも飛ぶでもいいのかなラディカルに変わるからね。この絵じゃないけど、ツボだと思ってたのが、いや、あの2つの顔だっていうのはラディカルじゃないですか。同時に成り立たないからね。でも何にも変わってないのだから、まあ、これはいい例えだと思うね。僕の iPad にも入ってますけどね、そういう話する時の。でも飛ぶとかもう一つの私を出してくるっていうのはあんまりエレガントな解放じゃないような気がするんですよねその辺はまあ皆さんの判断です。僕はそれをちょっと一つ思いました。
質問欲しいですか。も
ちろん、はい、
降りるって言われた表現も、飛ぶに対して降りるを渡されたのも、
いや、部屋出ないっていう意味ですね。あの ここにちゃんと足置けばいい。
積み上げた錯覚の自分から降りて、
ああ、まあ、そういうニュアンス、そういうニュアンスかもしれない。飛ぶってなんかこう超越する、亮さん超越好きだよね
ここは超越じゃないの。
そういう超越じゃなくてこっちの超越っていう感じじゃないかな。まあそれは多分表現の違いかどうか分かんないけど、それが 2点目ね。もう一つは、この皮脂だから皮脂量っていうのはまさにこれ、あ、超越かな、これが飛ぶことかな。皮脂量っていうのは この上で起きてるこの現象じゃないよっていう話に僕は受け取っています。この上では風とか資料とか不資料とかっていうのが白や黒がパパパパ変わっているけど、変わっているここの場自体は、場っていうのはあのこの上で起きてることとは違うわけですよ。まあ、西田が北野さんがよく晩年に言ったあの、何々において全てのものは現象は何とか何々に置いてあるっていうわけですね。まあ、これだって必ず場所を占めてるじゃないですか。僕らが体現できるものって必ず何とかに置いてあるわけですよ。だから ここでの体験って全部あの人間において成り立ってるわけ。僕がこう喋ってるの、皆さんふんふんとかふんとか思ってるのは、これ人間の世界でこう僕の声が意味をなして、あるいは今日本文化だから、これここにもしアメリカ人がいたらただの雑音ですよね。で僕の喋ってることが意味を持つのは、危ないって言った時みんなパッと立ち上がるとすれば、それは日本文化っていうそのちゃんとそのバーに置いて成り立ってるわけですよ。それはあのどんなことに関してもそういうふうに言えるわけで、何かが起きてるってことは必ず何かその置いてあるっていうそのバーっていうかな、場所っていうのか、なんかそういうふうに、まあ、西田は言ってるから、まあ、そのまま借りてますけど、でそれ自体は起きてることとはあの違うっていうのは分かりますよね。起きてることを、可能にしてるものなので起きてることじゃないんですよ。でじゃあそれを可能にしてるまた場所があるんじゃないかっていうと、どんどんこれが飛んでるっていうイメージなんだけど、これはもう言ったら無限に行っちゃうので、もう言わないわけですよ。言うの無駄だから、一つだけ上がればいいんです、階段は。あ、一つだけ降りればいいんか、下にそうという
ことですね。で座禅の時っていうのはそのここ座禅っていうのはあのどっかに行こうとして座ってるんじゃないんですよ。行かないために足組んでるのね。手伸ばさないために手組んでるし、遠くにあるものを近くに持ってくるためにおいあれ持ってきてって言ってる、言わないためにこうやってるし、から過去とか未来っていうふうに遠い将来か遠い過去に向かって思いを馳せないためにあの思いを手放し続けてるわけですよ。そして何がそこに起きるかっていうと、今起きてることが今起きてるだけど、そこで目をつけてるのはこっちにつけてるんだね。で人間社会にいて人とやり取りしてたら必ずここに起きたことに反応しないわけにいかないわけですよ。質問されるから、ね、質問されますからね、これどう思うとか言われたら、こどうっていうのは例えばこれでしょ、これについて自分なりの感想を述べなきゃいけないから、これに反応しなきゃいけないけど、座禅の時ってそういうやり取り一切ないので、ここにあんまりあのかかずらわる必要がないんですよ。でここにあんまりリアクションを起こさなければ、僕らの関心じゃないけどあの重心ってどこに落ちるかっていうと、こう降りてくるわけで、ここに飛ぶんじゃない、ここにここにここにあの降り帰ってくるわけですよ。だからたっといんですね。他の活動はここではこれはできないです、やりにくい。もちろん他の活動にもそれをそういう地盤を広げていく必要があるけど、まずはあのそういう一切のこの、まあ、内山の氏が他との兼ね合いって言ってますけど、なしにして、ただ最初に書いたんだ、それあ書いてないな、ただ生きてるっていうところですね。堂本円通ってただあなたは生きてるよっていう話です。で生きてたら必ず完璧に生きてるわけですよ。それ以上に文句も注文も足したり引いたりする必要はないところに帰りましょうよっていうのがソロなので、それを、納得するとかしないとかっていう話では ないので、納得できなくてもいいってところを納得してもらわないと困るっていう感じかな。あ、分かりますよ、多分それだと普通の、日常の我々にとってはモヤモヤが残りますからね。けどモヤモヤはモヤモヤでほっとけばいくて、モヤモヤを解消しようとするとそっちに向かって突っ走ってしまうから、やっぱモヤモヤはモヤモヤのまま置いとける余裕みたいな、あるいは置いとける場所みたいな、だから置く練習してるんですよ座禅って。モヤモヤをモヤモヤのまま置いとく練習してるんですよ。でモヤモヤあっても OK なんだっていう、これなんとか解消しないといけないっていうのは、多分僕らが脅迫的に条件付けられた多分脅迫神経症、こう手きれいにしなきゃダメみたいなのがあるんじゃない。それはまあ僕そういうセラピーをやったことは、そういう人を扱ったことは、まあ、あるかな、それに近い人はあるかな。最終的な解決はあの汚れててもいいっていう、で洗いたかったら洗うね、である程度のところでもやめれるっていうことでが解決になってるわけなので、モヤモヤに関してもその納得できないというのはこれは多分無理だと思いますね。納得するっていうのは、
はい、
いいですか。
はい、
時間、
まだ大丈夫、
まだ大丈夫か、まだ
大丈夫、
ああ、
だから、
ね、あのでも乱入してもらっていいですか、いつでも誰でも、
はいはい、
じゃないとずっと続けるから。
いや、ちょっといいの。
あ、いやいやいいよ、
僕はいい。だから結局ね、これは分かるんですよ、これは分かるの、
うん、
で結局宗教体系ってのはこれを直接経験するってことなんですよ。っていうのはできないって言うんでしょうけども、
直接経験する、
うん、
できなくはない、 いつでも経験してるからね。僕らの経験にはね、これとこれが組み合わさらないと経験にならないから、どんな経験にもこれがつきものなんですよ、
うん、
だからその黒板の上に僕らいろんな字を書いて、うん、あのこうやってコミュニケーションしたりなんか皆さんに言ったりやってるけど、これのことだから、
ここで
黒板この字書くときいつでもこれあるんですよ、
うん、
何最初何にもなかったけどね、
うん、
だからりょうさんがよく言うあの
スクリーン
に当たるもの、だから映画館から出なくてもいい、スクリーンと映してるものの区別がつけば僕はそれでもう話は
住んでんじゃないかと思う。映画館から出るっていう話でしょ、飛ぶっていうのは。
映画がなくなるってことか。
映画館だって知ればいいっていうのが僕の、スクリーンと映してるものの違いが分かればいい。まあスクリーンでこう見てて、こう映画の中にまあ没入してるけど、後ろ見たらあそこから要するに光が、これからくりが分かればいいっていうことかな。そうすると、まあ、その中にはスクリーンと映ってるものの違いが分かる。
それが小なんですか。
ん？
それが小さい小なんですか。
それってスクリーンと
その仕組みが分かるっていう時点で、まあ、小さな差。
うんうん、
多分あの領導さんおっしゃってるのはその次の段階というかことをおっしゃってるのか
な。スクリーンと映画の区別、映写されてると投射されてるこのこれの区別が分かってたら、何がそれが僕から言うと本当の修行の始まりで、
そうですね、う
ん、それで終わりじゃないんです。だから映画館から出ないんで、やっぱり、はい、映画館にはずっといる、映画館から出れない、それ生きてるってことだから、はい、ただ問題はだから生きてることが悪いわけじゃなくて、問題はあのいずれは終わる物語の中に自分を投げ込んでしまってるってところが問題っていうことになるよね、映画館の例えで言うと、はい、
だからあの映画館もなかったっていうことをさらに言いたかった。 あれ映画館だと思ってたのに、これ町田市だったんじゃないかみたいな町田市だと思ったのに
どうしても出たいわけね、映画館から
どうしても出たい感じで考えると、
いや映画館の外に何あ
るの。町田市があった。
そう、町田市で何が起きてる。
町田市という またさらにその 上部構造っていうか、もっと大きいそのからくりがあったみたいな。で全部行ったら宇宙だったみたいな。結局宇宙なの。
でもそうするとキリがないっていうことをおっしゃる。
うん、宇宙の外は何とかさ、
ねえねえ、
ね
え、
ね
え、
ねえ、ねえ、両基さんみたいな。
一方案に通ってるものなんですけど、
はいはい、
先生は映画館から出るんじゃなくて、スクリーンから出るってい
うこと。ああ、はいはいはい。出た後は
出た後は映画館にいてもいいん
です。ああ、はいはい。でそうですね、僕は映画館以外にはいられないと思いますけどね。
でたまに菩薩として読むんですよ。映画館の中に、スクリーンの中に落ちてる。
ああ、じゃあスクリーンっていうのは何を指す。
その場合スクリーンっていうのは私は高所老子のあれだと読むぞ。
ああ、はいはいはいはい。
でスクリーンと映画館の中だけどスクリーンを前にしてるのは次元が違うんじゃないかって言ってる。
ああ、すいません。
どうやってよ。
学ぶことできない。
これ英文さん、秋英文なんだよ。知ってるやろ。今講義中って言って。
もしもし。
エサって上映中とか言ってる。
今ちょっと今ちょっとあの研修中なので、かけ直します。
あ、その例えで言うとね、全員あの観客席にいるんですよ。でも映写されてるそのスクリーンの中、映ってるののとの関係が違うのね。
だけどほとんどの人は映画館の、座席に立って映画を見てるんじゃなくて、
うん、
映画のそのものの中で生きてると思い込んでる。
ああ、そうそうそう、
ああ
、それはそうです
ね。出るのはジャンプなんじゃないかっていう。
はあ、でジャンプでももともとでもいるもんね、そこに。
いますけど。
いやだけどここからここはジャンプじゃないですか。ここからここ
へ。どうも電通なんですけども。
ここからここへ。
いや、体は そこにずっといるから、ジャンプっていうのはどうもなんか僕はなんか。こうドア開けられたり、こう体がこうジャンプするのはどうもなんか。
領土さん その表現と衣装さんの表現が違うだけ、同じこと言ってるんだなとすごく感じてて。
いや、表現が違ったら違うんじゃね。
いや、それはねちょっと危険だわ。何でも同じっていうのはね、だから多分微妙な違いがあって、あのね、要するに場っていうのは意識できないでしょ。できます。
場そのものは無理やね。でも場とこの区別はつくっていうのは、
うん、場と、うん、
区別はつくね。
つく、
うんうんうん、これは場ではないっていうのは僕らには分かる。少なくとも
場の中身ですよね、これはね。
そう、これは来ては去りっていう、その、うんうん、なんだっけ、常に移り変わっているものだから、うん、だから宗教体験って僕あの クエスチョンマークつけるのは、どんなにそれが宗教体験だろうが何体験だろうが、一つの体験に全ての価値観をドーンと全部持たしてしまうっていうのは危険であるっていうのが僕の元々のあれなんですよ。というのは体験っていうのは必ずこの上を通り過ぎていくもんだから
いやだからそれはこの人の体験に過ぎないんですよ。いやこの人はいろんなことをするやるけども、まあ
いやこの人はここにいないよ。このいるっていう
か、だけどこの人にとってはこれが世界の全てでね、でこの人にとって自分っていうのはこれだなんですよ。ですよね、ですか。この人にとっては自分はこれだし、これが世界の全てなんです。でこういう世界に普通の我々は世間的には生きている。だけども本当言うとそれが全部
これ全部書いてあるけど、
うん、
でもこの人の体この中には入れないじゃない、その映画の中に
全部入ってしまう。いやだから今錯覚の話してるんだから、錯覚としてはこの人は私っていうのはこれなんです。衣装さんこれでみんなこうわけね。
いや書くんだったらこういうふうに書かないとおかしくない、こういうふうに書かないと。
いやだから今錯覚の話をしてて、みんなはこういうふうな錯覚した世界を生きてるけども本当はこうだよねって、本当それはその通りですよね。それはその通り、
うん、
だからこれがだってスクリーンの中の世界であって、こっちが、まあ、映画館の椅子、
ね、この人ご飯も食べたり、
うん、
あそのこの中で夢を見てるっていう話か、
まあ、夢を見てる、うん、
あ夢から覚めるっていう例えなら分かるけど、
うん、だから
それを夢から覚めるの飛ぶって言ってるの、
夢と夢のそれが夢と夢だと気づく世界っていうのが違うじゃないですか、うんですよね、うん、我々はこれ夢の世界を生きていて、
あこれが夢ね、
夢の世界を生きていて、これが世界で、それから覚めたら違うんですよ、これは全く違うわけ、
次元、あそれは分かります
次元が全く違うわけですか、はい、で
そう夢すごくリアルで、それこそ生理的反応ぐらい、ね、起きてますよね。冷や汗かいたり、うん、いろんなところ体が、ね、生理的変化起こる、うん、リアルの夢でもうちょっとでっていう時に冷めてたら、
うん、で
だから全然違うの分かりますよ。でその冷めるの飛ぶ、
いやだからね、
まあいいけどね、
普通の意識はここにしかないわけよ。普通の意識はティンキングっていうのはここにしかないでしょ。でこの人が体を持って意識を持ってこうやって生きてるわけなんですよ、ね、
うん、そしたら僕の言われたら ここにこういうふうに書いてもらいたいな、こういうふうに、こ要するに吹き出しの中でしょこれ、うん、その人の、
うん、
だから殴られたら痛いし、そのお腹空いて食べるのはここで食べてるんで、ここの中で食べてるわけじゃない。いくら夢だって言ってもその人ちゃんと食べてるし、
うん、
これはじゃ夢の中だったらね、この人何してもカルマ作らないけど、この人はこの状態でこれを生きてて、こっから手足動かすから、うん、これを湧くって言うわけですよね。夢じゃないのに夢だ、あ夢なのに夢じゃないと思って勘違いして、うん、でこっから業を、こうカルマっていうのは現実世界で、俺を捨てた悪い女だから生かしておけないって言うんで刺すっていうのはここで起きてるんですよね。だから逮捕されて刑務所に入るっていう話がここにこう出てくるわけですよ。これが苦っていうやつでしょ。なので枠はここで書いてもいいけど、業っていうのはここ出なきゃいけない、出ないっていうか、この夢の世界じゃない、夢の世界じゃないから全部夢の中で起きてるわけじゃないでしょ。例えばその映画見てて、僕のおばあちゃんなんかもそうだ、プロレス見てても思ったからね、あの時アブドラザ・ブッチャーとかね、ディストロイヤーだったけど、ほんまに悪い人やねってこうやって叩いてたからね、反則したのは反則だみたいな感じで聞こえるかのようにね、テレビに向かって言ってましたからね。だからもう同一化してるんですよ、テレビ忘れてんのね、あの世代の人って慣れてないから、これで興奮してドキドキなんかしてるわけですよ。よくあの時ブッチャーから、あブラッシーっていうのがいて、知らないだろうな、噛みつきでこうあれで何人もお年寄りが心臓発作で死んだっていうのがあったんですよね。だから気をつけてください、自分の責任で見てください。今はこんな人ないさ、もうテレビだから分かってるからそんな影響受けないわけだけど、カラーだったらどうかね、あの時白黒だったけど、ほんでもこんなになってね、ここから血が出てそれでもギャッと噛みついてる時を
金髪でも金髪見えないんだけど誰も知らないあ本当にお年寄りがたくさん死んだってことはここの中だと思ってるけど実際にはここで心臓が反応してさ死んじゃってるわけですよ。だからここはやっぱり体っていうかその吹き出しにしてもらわないとそんなにいくらなんでも映画の中に全部飛び込むっていうのは
例えば映画館って例えば古くて
ちょっとあの話
が VR のこのヘッドセットみたいなイメージだと映画見ながら生きてるじゃないですか。でここに見えるものが現実だと思ってでも実際は現実そっくりの何かこう、
う
ん、何かこう情報が
そうなるほどなるほどほいほいほい
でしょでそのままこう動いたりなんか汗かいたり、うん、物振り回しするから、うん、なんか過ちを犯したり碁を作ったりするっていうイメージなんですかね。
はいはいはい、そう、それで
いやだからだとするとその
あ面白いね映画館って言ったとみんな一斉だけど個別になるわけな。
そう個別に全部映画それぞれに見てるっていう
新しい例えだなそれ。
いや新しいんですよVR ですから。
もっと俺たちのあれに近くなってきてるなそれ。
そうなんです
ああそれぞれ日本文化っていうとかいろいろね、
う
ん、
それぞれが全部違う映画見ながら
つけたこと
ああ
共通のやつもあるけどその人なりのやつもあると。その例だと亮さんはこれ外す。
いやいやそれもごめんなさい所詮はやっぱここなんですよ。
ああ
所詮はここでこの人はもちろんここで夢を見てるのよこの人はね。でこれもやってねで全部そういうふうに生きてるんだけどもでこれが全部そういう、場とかコンシャスネスとかねアウェイネス何でもいいんですけれども、で問題は我々はこっからここへ行けるって話なんですよ、
うん、あ行かなくてもいいいやだってこれを見てるのここにあこれを図これをじっと見てたのを、
うん、
これをずっと見ればいいわけだからどこも行かなくてもいい、うん、
ブッダは行ったんですか。
うん
行った
あこれ行ったっていうのはどういう意味。
いやあの行かなくていいっていうのは
あブッダはこれ区別がついたっていう区別がついたからここで起きてることはあんまり左右されなくなるっていうに行った方がいいのかな。あ区別がついたあまあそういう言い方はしてないけど、まあ、これ自体こういう言い方自体経典に多分ないんじゃない。
いやあるでしょ。
あるこれの区別のこと書いてある。僕それちょっと読んだわけじゃないので書いてるから思ったんじゃなくてどう言ったらいいかなと思ってそのこの言い方してるけどこれこういう言い方経典にある。
だって基本的にそうでしょ。
あ
それがこのこっちがねあの世俗の世界であってこっちが聖なる世界なんだ。
心そのものと心の中身っていう言い方で、まあ、ブッダは区別してるよね。他の宗派の人どう。真言宗とか霊山さん多い真言宗とかこういう言い方する。
どういう
の
ですかね。
この移ろいゆく心の中身に右往左往をしないで、うん、まあ
今話
でうん
う
ん、一番最初の6代
常に
占いっていう言葉が5代湯気にして
6代
ね。あはいはい無限ああ触りなしって意味ね、はい、無限にして常に占い無限に
して、はい、
常に上湯河ですか。上湯河こんな字か違うな。あこういう字か応変だっけ、
はい
はい、でガはこうかな。六代って治水化風空はあのあれのことですか。無下って何にも触れこの、はい、なく常にこれ湯河ってどういう意味。
まあ湯河あの、まあ、悟りです
よ
ね。
そのああで今のこの状態かね。六代っていうのはこの舞台上でいろんなことが起きてるんだ。自由自在に起こるべくして起こってこういう動いてるわけ、ね、
海に沿う我打足大日。
ちょっと書いてくれる多宗派 あの日本で仏教がいろんな宗派でできてるっていう強みやね、これね。やばくなると横におしゃれな、はい、
あそこ大日で
我は即大日如来ですか、はい、
そうだよね。まあ本当にあの一番は即身成仏、
うん、
普通になっていきますよっていうところの話が今話してて、うん、まさに全部がそれが揃ってるんやな。
ああそう、うん、なんていいですか、
はい、本心本性です
けど、はいはいはい、
これを体感するために行房湯になるんです、
はいはい、
でそれはすごく段階的に上がっていって、 そこに目指していって、そこからまた降りていくんですけど、でもそれはこうテキストにはちゃんとあるんですけど、それを体感するのはまず不可能。
うん、でもなんで不可能なの？難しいんですか？
難しいというか、だからそこから出れないんです。結局やっぱり場が中立っていうのは分かる、イメージはできるんですけど、そこから出るいうのが、うん、このままではやっぱり出れないという。で、即身成仏儀もそれをずっと丁寧に書いてるけど、やっぱり一番大事なところは書かれてないという体験、体感がないという、
うん、
でそれが出る、ジャンプすること、でそれがやっぱり瞑想でできるという、
うん、
でその時に現象としていろいろものが見えるという、出てくるという、はいはいはい、それが裏打ち的にあってデレーター、あのだから扉から向こう出るというか、延長じゃないという、
出るっていう表現してるんですか？
いや、してないです。一周巡って久しく出るっていう、やっぱ出るか、
出る
出る出る、もう
まあ出張、はいはい、
一応浄土真宗っていうか、まあ、浄土真宗です、
はいはいはい、
あの風壇本の即礼版、
普段煩悩即
念班で、うん、煩悩を立たずして、うん、即念班なりっていう、
うんうん、ほらすごいぞ、真言宗が出たらこの浄土真宗で
普段煩悩っていう感覚からすると、
うん、
もう一つのとか出るっていうのは、響き的にはマッチしてなくて、
うん、
フィットするのはあの吹き出しを書く方がフィットする感覚としては僕は感じます。
あ、はいはいはい、
だけどね、普段煩にも行っちゃうよ。
これみんな分かった、普段煩の特涅槃っていうの、これ。
即涅槃でした。
あ、特涅
槃。即
で。
即
なの？
即
で。
即
でしょ？
素の
特
で。
え？特
です。
普段煩の
特
涅槃。あ、特だ。
特だ。
特だ。すみません、すみません。
これね、面白いんだけど、普通だったら煩悩を断じて涅槃を得るっていうのがロジックですよ。煩悩はどんどんどんどんなくなって、煩悩が一個もないのが涅槃っていうふうに仏教辞典に載ってるからね。煩悩断じないで涅槃を得るっていうのは、これは定義矛盾っていうか、あの矛盾してるんで、
矛盾じゃない、
矛盾してるんだけど、親鸞さんじゃない、これはまああれと有馬経とかにも出てくる言葉で、親鸞さんそれを、まあ、引いてちょっと書いてるわけだけど、これを言ってるわけですよね。寺はだこれないでしょ。
いやだからそれは全然世界観が違うから、うん、だからこれこそまさに
飛んでるんですよ。どういうことかっていうと、うん、
あの煩悩を、ね、断じて得るんだったら全部ここの世界の話なのね。だから煩悩を断ずる必要がない、なぜ自分は外にいるからって話なんですよ。
そう、外っていうのは、いや僕はね、これあの煩悩の外に出る必要がないっていう、
いやそうじゃん、そうじゃん、
言うためにこ
れ出してるんじゃない。違うよ、ここで一生懸命やるのが立つって話でしょね。だここで滅するっていうのが、うん、だけどそうする必要がなくて、だけども涅槃っていうのはなぜ、私は本当はここにいるからっていうだけのことですよ。
私は本当にここにいるからでいい、あのこのここにいるからでいいんじゃない。出たらなんかずるいって感じ
がする。出たって出るで、あのね、だからこれと同じで
出てないもんそれ。
いやだからこれと同じで、うん、ね、あのでも壺と横側は違うわけ、違うんですよ。いい、うんね、で我々っていうのはこれとこっちなのね。で
いや
ちょっと待ってよ煩悩
ちょっと絵も描き直そうか、もうちょっと記念描こうこれ もちろん心ってね、形もないし、重さもないし、色も何にもないので面白いよね。心ってどこにあんのって言っても、ここって言えないものでしょ。面白いけど、まあ、説明のためにはこう書くしかないと。で、心の特徴はもう一つは、あのコロコロっていうぐらいで、このいろんなことがこの中で、起きてるわけですよ。まあ、天候みたいなもんだっていう、ある時 は、 あのカーッと晴れてるけど、ある時は大嵐みたいな感じで。だからここは煩悩の世界ですよね。浮き沈みがあるっていう。で、僕らの心はみんな煩悩で満たされてるっていう。ここまでいいよね。それで亮さんはここからこう出るっていう話だよ。
いや、だからこの普段煩悩っていうのは、ただもしね、我々がここの世界にいるんだったらば煩悩立つ必要があるよねっていうでしょ、うんうんうん、だけど私らは本当はここの世界にいなくてこっちにいるから、煩悩を立たなくたってもっともっとこっちが涅槃なんだよねっていうだけの話じゃないですか。だって大乗仏教ってみんなそうですよ。
はい、ちょっといい、うん、ここって何があんの、ここ。
ここはここですよ、ここ。
あ、これってね、もしかして例えば阿弥陀羅までいう、これが無為法で、
無為法ね、無為法、うん、
で、これ無為法っていうわけ。
まあ言ってもいいでしょうね、うん、
で、ここは涅槃なわけ、
うん、
そうするとね、2つあることになるでしょ。こことここと、
だからこれとこれが2つと同じと。
ああ、大乗的に言うとね、これは変わらないんですよ。で、僕らはこっちから見てるから、ここの中のあや模様に自己同一化してるんだけど、こっちから見れば問題ないっていう。だから、まあ、よく言うのはこういう波を描いて、そう、水と波でいいや、海と、まあ、波でもいいですけど、こっちから見るかで、こっちから見るかで違うっていう話ですよ。で、こっから上しかないっていうふうに切り取って見てしまってるのが僕らで、ここには消滅があるわけですね。まあ、これは煩悩の世界でもいいし、消滅にとらわれてしまうのが煩悩だからね。生まれたといっては喜び、消えたといっては悲しんだりしてるわけだから、こっから上だけしか見ないとしたら、これは煩悩の世界ですけど、これこっから見れば、まあ、無消滅で、まあ涅槃なんじゃないですか。だから別にこう横に出る必要なくて、垂直に見ればいい話だね。
時間も8時まで少ししかないので、
はい、いや、僕は大乗の特徴っていうのは、この2つをね、分けない、こういうふうにこう移動するみたいなモデルじゃなく、ないくしてこうしたっていうのが僕は特徴じゃないかなと思って
る。私が言ってるのはこれ大乗仏教いいとこですよ。
あ、そう、
うん、本当に。で、だから要するに、我々のね、意識っていうのは今までここにしかなかったんですよ。ここにしかね、
うん、
それはいい。ここにある限りは、まあ、こういう世界なの、
うんうん、
で、この世界のだから今までこれ煩悩を断たなきゃいけなかったわけなんですよね、うんうん、で、そうなんだけども、この世界の外にこういう場があるよね。で、このもう一つの特徴は、ここにはね、意識があるって話なんですよ。
あ、まだもう一つ出すわけね、
うん、意識があるの、あ、これは
セットなんだね。出るのともう一つの意識っていうのはセットなんだ、ね、
う
ん
う
ん、
そうそうそうそう、
あ、だから僕は引っかかるわけだ、
うん、だからこれは、まあ、一生さん的に言うと、まあ、場なんでしょうけども、だけどもこれはなんていうかな、意識として経験できるって話なんですよ。
あ、わかりますよ、
わかる、
それは分かる、
うん、だからそしたらこれもそのままで煩悩立つ必要ないよね。なぜ我々は我々はもしこれだけだったら、これは煩悩ばっかりだから、うん、立たなきゃいけないんですよ。だけど煩悩立たなくて、なんでもう涅槃なのかって言ったら、我々の本質はこっちだから。だからこれ大丈夫けど、全部この論理じゃないですか。
うん、
これで全部何宗だろうが解けちゃいますよ。 本当に。
まあ続くじゃないけど、僕の場合はこれ横並びにされるのがどうもやで、これをね
横並びじゃないって
横なだって出るっていうから横並び、
いやだってこれ違う次元なんだから
延長線じゃないっていうことです。
延長線じゃないってい
うことです。ああそう
なんだ、うんうん、だからエレベーターじゃないって話ね。エレベーターではない、
いやこういうんじゃないってこと
じゃないんです。
いやでもね、こうやって見る、こうやって見る見方をさ、こうやって見るには出ないとダメか、う
ん、出ないからダメなの。
こうやって見てるのを反対見るには
出るしかないの
そうか、まあ折れてもいいけどね別に、まあまあ、
ちょっと質問いきましょう、
はい、どうぞ。
あ、
吉野さんは
その
両
さん
の
お弁当
をここで弁当
は知っている、体験しようの会で、前はこの領土さんの時間と僕の時間で両方がこうガイドしてやるっていうので やりましたし、一方案か一方案に行って何回かやったことだけど、マスターしてるとかそういうんじゃないです。味わったぐらいです。なんで味わうと飛ぶ感じが分かる。はい、あ、はいはいはい、
はい、どうぞどうぞ。
すみません、私総統州なんですけど、
うん、
飛ぶという、 こうイントネーションを聞くとすごい、あ、なんか新人脱落とか、
お、来た、
そういうことなのかな。
脱落は下だね。
それは僕もすみません、先ほどの彼と同じようにすごい同じ風に聞こえてですね、
あ、
その飛んだ後でこう対談をするにあたって相手の方の意見がこうおかしいっていうふうにやっぱり感じられたりはするわけです。
おかしいっていうよりなんか表現に引っかかるところがある。
表現に引っかかる。
こういう 図の書き方にもちょっと引っかかるところがある。ドア開けるたりああいうのがちょっとダメなのね僕は。
ダメなの？だってこれでも
さ、いや出たくないもん。ここで僕はいていいんですよ。
いやだけどここにいる限りはここはもう不安な世界なわけよ。不安の世界。ね、ここへ、
いやそれはやっぱここ嫌ってるわけでしょ。
いや嫌ってはいないんです。
なんで出んの？だからあの出る動作がどうもここ嫌って逃げてる感じがする。
いや逃げてないよ。だってここ外へ出てからこうやって見てるわけです。
あでも入ってこないんだ。
いや、はい、いや私の体はだから2つになるわけ。
あ
2つ要するにここにいてもうこういういろんなものを、
はいはいはい、
具体的に動く体とで同時に
体2ついるのか。
うん、
でなんかなんか
こだってそうじゃないけど菩薩なんか無理ですよ。
ああ
だってここ私のこの体だけだったらこの私どうせ好き嫌いになっちゃうから。だけども外にいるからも好き嫌いなし、だけどもこの体があるから動けるんですよ。動ける、
うん、だからどっちが本物の領土さんなわけ。
両方です
よ。ああそう、うん、あだから2つの私っていうわけか。
そうだから大乗仏教になって菩薩っていうのが出てきたっていうのはその前だったら決して終わりだったわけです。それこそウォーカー君じゃなくてゼロポイント、ゼロポイントを目指すわけ、
うん、
だけどもゼロポイントを目指す必要ないよね。なぜもうここにゼロポイントが実現しちゃってるから。でも私は同時にこの具体的な体を持ってるからこの体を使って菩薩としてやろうよねって話で、で菩薩っていうのはゼロポイント目指さないんですよ、うん、
はいはいはい、
もうゼロポイントはすでに実現しちゃってる
から。ああだからそうだから目指さないっていうのは、
うん、こ
うそうですけどね、
うん、
なんで引っかかるんだろうな。まあしょうがない。
僕のこの領土さんは多分言いたいんです
よ。ああ、はい、まあこれは僕の個人的な引っかかりなのでいいけど他の方なんか
もう引っかかってるんですけど、
一個だけってこれ
でも続けちゃダメです。
ちょっと女性の方
で、まあはい、どうぞ、
さっき師匠さんが場と経験の内実を区別すればいいって言った
としゃべった時に、場と経
験、この部屋に一生さんがいて私たちがいて、あの人は好きだあの人は嫌いだなんか嫌いなやつが来てるとかっておっしゃってた、
うんうん、
それを具体例として出してくださったじゃないですか、でそれでその時に区別がつけばいい、視点を変えるっていう時にモヤモヤをモヤモヤのまま置いておく練習をっていう話をされてましたよね。それってその人が好きとか嫌いとかっていう感情をどうにかしようってわけではなくって、それはそれとして置いておくっていう意味合いです。 うん、
置いとけるのは、僕の本体っていうのはこのこれの この裏側にある裏側っていうかこっちの方にあるし、モヤモヤっていうのはね、このこういう話ね、この仏教 1.0 が盛んに言ってたような、そのそういうその、ゴールの話、その、ブッダの世界はこんなんですよって絢爛豪華な言葉でいっぱい言ってることが、この私から見たらどうやって証明するのとか、この分からんじゃないの、どうやってそこに行くのみたいな、そういうモヤモヤのことですね。それは私からは分からないです。のでそれはそれでそう分かるもんじゃないから、分かるって分かるっていうのは、
なんでそうなるの、予定がある方はもうここでですけれども、ちょっとここの会場がもう少しいられるので、ちょっとい
や だって衣装さんね、
あと
相当して何て言ってんの、
続けたいと思います。時間が許す方は見いてください。で30分延長なので、延長料金で1人1000円とかそんなの絶対ありません。
時間もったいないから、はい、
どうぞ30分お願いします。
だからね、土下座になんておっしゃってるかという、有物有物って言っておっしゃってるわけね、いいでしょ、小僧の人ね。だからこれは仏しか分かんないよねっていう話ね。で凡夫には分からないよね
って話、ね、そうそう、
いいですか。だからでも凡夫には分かるはずがないわけ。じゃあ私らはどっちなのって言ったら両方なんですよ、
うん、
両方なのね。で我々が凡夫で仏さんというのはどっか遠くにいるよねって話ではなくて、我々は凡夫であると同時に仏である。だけどもこれが単なるなんていうかな、単なるキャッチフレーズではなくて、我々は本当にこの仏であるってことを体感しなきゃいけないって話なの、
うん、
っていう話なの、
うん
うん、でだから凡夫には分からないってその通りなんだけど、これだけを強調しちゃうとこっちの部分が分かんなくなっちゃって、
うん、
でこれはやっぱり、自分が仏であるってことは、体感することができるって話なんですよ。
あ、これは体感する、うん、はいはい、うん、まあ、僕 の理解だと凡夫と仏の違いっていうのは、
うん、
凡夫っていうのはね、頭で分かろうとしてるんですよ、ね、
はい、
うん、なぜかというと凡夫が分かるって言ってた、分かりたい、理解したいっていう時は頭で分かるっていうのがしか知らないからね、
うん、
仏っていうのはこれは行で分かるっていう、この知行合一って言葉があるんで、まあこれは陽明学の言葉ですけど、ここのいるブッダっていうのは修行してる人のことね、
うん、
曹洞宗ではブッダっていうのは修行してるんですよ、いつでも、
うん、
私ブッダですって言ってる人じゃないんですよ、修行してる人なのね。で修行ってどういう修行かっていうと、こっちに行く修行なんで、まあ、僕はだからこうに書けなくてこういうやるしかないんだけど、こっちに行こうとしてる修行してる人、まあ、具体的には座禅してる人のことです。だ座禅の中でこの、まあ、退任っていうんですね、退任とか体得っていうふうに言うわけですけどね。でこれはね、頭では分かることを超えてるんですよ。頭で分かるってことは概念で分かるってことですかね。概念で分かるんだったら修行いらないですよ、これ。なので僕唯物唯物で凡夫には分からないって書いてあるけど、唯物唯物に書いてるのは凡夫は修行してない人、こっち修行してる人っていう、そこの違いなんですよ。
いやだからね、その頭で分かるっていうのは単なるここのこれでは分かるわけないよね。
それは座禅じゃないからね。
いい、ここでは分かるわけないよね。じゃあ唯物唯物はどこにあるのって、ここなんですよ。でそしてそれは単になんていうのかな、ただ座禅すればいいよねって話ではなくて、ここには、
うん、ただ座禅すればいい、
いやいや、だからそうじゃなくて、ここには、この人がまあそういう頭があるわけね。だけどもここにこの凡夫の頭ではないものがあるって話なんですよ。
あ、そうそう、あります、うん、あります。
だけどもそれは単なる体の座禅ではないわけ。
あ、もちろんもちろん、
うん、
単なる体の座禅で、座禅した時この物質をあの形にしてるだけの話じゃない。今日ちょっとやったけど、
うん、
あそこではいろんなことが起きてて、
うん、
はい、ポケットにしちゃったか、はいはい、うん、この 座禅っていうとね、僕らは外側でああやって座ってるのが座禅だと思ってるけど、座禅してる内側から見るとね、座禅の内的風景っていうか、起きてることっていうのは、あの道元さんも弁道の中で書いてるけど、座禅の時に起きている苦毒と言ってますけど、苦毒っていうのは無数のガンジス川の砂ぐらいの仏さんが全力を挙げてその苦毒の量を測ろうとしても、それをはるかに量はしてるって書いてあるのね。だから単に体で座ってるのがっていうのとって全然違う話ですよ。でそれは これでは分かんないんですよ。でやっだから体、だから体認っていうのは、どう言ったらいいのかな、まあ、体でっていうんだったらもう心身を上げてっていうしかないよね。心身で、まあ、この体はだから心身だと思ってくださいよ。でそこでは、意識できることもある。あの今日の座禅の独特の味わいっていうのがあるかもしれないね。それ意識できれるんだけど、さっきも言ったように座禅の全体っていうのは、意識はるかに超えているので、僕の意識、その時の意識できた、あいい気持ちだったとか、あの体が透明になった感じとかいう、それいわゆる宗教体験なんかよりも座禅の全体ってはるかに大きいわけですよ。僕らが経験できるのっていうのは、あのほんの座禅、あの氷山の一角のまた一角のぐらいしかないぐらい に思っといた方が健全で、だから俺が座禅で何か体験したみたいなのを自慢できるような話じゃないんですよ。それはたまたまその時起こっただけで、次をやった時には全然違うかもしれないから、私が意識できた座禅を座禅と思ってはいけないっていうのは僕はアメリカでずっと言ってました。というのはアメリカでは俺の体験が座禅だと思ってる人が多いからね。さ、これそれがまさにこれですよ。ここの表面出てきた俺の座禅の体験を、なんかその今日は音がすごい澄んで聞こえたとか言うわけですよ。言いたいわけね。そんな相手にしてたら座禅じゃなくなってしまうんですよ。で、なんか体験の競争になっちゃうから、俺は得た俺は得ないっていうなるから、そんな話じゃなくて、まあだから逆に言うとね、これよりもっとこうだから、こうですよ。俺の体験でここなんですよ。でも座禅の全部っていうのは実はこういうのを含んでるんですよね。これ全部だからね。僕がここにいたとしても僕の座禅ってこれ全部入ってるわけだから、それは分からないですよ。
分かるの、分かるの。本当に我々はここへ行けるって話なんですよ。
行かなくてもいいんだ。
いや行けるの。
いや行けとる、行くんだけど、もう座ったらそうなってるわけでしょ。行くっていうから、なんかその僕がやるみたいに思っちゃうじゃない。
いやだからそんなの僕であるわけがないじゃないですか、この人が。僕、
いやいや、だって矢印こう書いた頃には、
うん、
これ誰すんのこれ。
だから ここの人ですよ。これが仏なんですよ。これが仏。
そうそう、これが仏で、僕の場合はね、うんうんうん、同じこと言ってんのかな。
1個だけ提案があるんですけど、
はい、
1個だけ提案があって、役に立つと思ってちょっと提案したいこと
が
あって、この図に対してなんですけど、
うん、
すいません、でしゃべりすぎたら言ってください。こことここで矢印があって、どっちから見るかっていう話をするとジャンプをするっていう話になると、僕はどちらの話もすごく名付けていて、納得はいくんですけど、一生さんとの表現の違いは、一生さんはここに人が立ってる、
うん、
水面の上にも水中にも人がいて、
うんうん、はい、
で、なんていうのかな、退任するっていうのは水の中に入るとか視点を変えるってことじゃなくて、まあ、水の中に体がいて、この仏の世界になんていうのかな、体にぶち込んでるんだけど、でそれにこだわると、なんていうかな、体験って言ってるのはここでやっぱり情報は上に行って感じるので、この中で水中の中で何感じたとしても、
あ、分かった、ちょっといい、あ、はい、サンキューベルマッチ。普段僕らっていうのはここで固まってるんだけど、
うん、はい、そう固まります。
今日やったみたいな、ああいうこうソマティックワークとか、まあ、心理的なワークも いいんだけど、これをね溶かすっていうか、だからね、行くんじゃなくて溶かしていくと、あの繋がっていくっていう話ですよね。だから出るんじゃなくて繋がるって言った方が良くないかな。出るっていうとなんか自分が出ていくみたいな。
いや、だってここからここは出てるじゃないですか、実際。
いや、出るんじゃないんだな。
なんで？
あ、なぜかっていうと、自己を運びて万法を主張するは迷いないと。 で万法進みて我を指導するは悟りなりって書いてあるから向こうからやってきてもらった方がいいんだ僕 あの好きな表現は。だから固めてるんだけどいつでもここまで来てるからこう逆にこっちから来るっていう風に言った方がいいな。だから出るんじゃなくてこれやるんだったらこれが入ってくるにしてくれる。あるいはこれとこれが切れてるのが問題でつながるっていうした方がいいんじゃないかな。なんか出るっつうとなんか僕がやりそうな気がするんだな。まあこれで、まあ、おかげでなんていうのこのなんだっけニュアンスが分かってきたんじゃない少しは。他にどうですか。ここが分かんないっていう話でもいいですか。
次にしましょう
か。あもうはいはいはい。
ミッションさんが言われるあの意識っていうのはやっぱりベッカーとケントが
そうです。あもちろんそうそう。あそのそこしかできないです。うん。そう。
そこででしか。
そこでしか無理。それは分かる。それはそうです。そこにそれをその場その足場みたいに見つけないことにはウペッカーとかできないですよ。そしたらウペッカーっていうのは自分が努力しなくてもウペッカーになっちゃってるんですよね。ナチュラルウペッカー。ナチュラルマインドフルネス。
先生のと同じ視線の性質なわけですよね。
そうですそうです。照らされてるっていう感覚です。
同じものとも見えちゃうんですけどね。
そう照らすものなくして照らされてるっていうような私が照らすんじゃないんです。照らされてるっていう感じの要するにあの万法進みたいじゃないけどなんか全部受動体的な イメージがありますね。だって座ってる時ってなるべくその自発性をなるべくこう自発性じゃないか能動性っていうのかな。意識の能動性みたいなのをなるべく軽くしていくというか静かにしていくわけです。そうするとあの意識が受動的になればなるほどあの これが能動的になる感じがする、まあ、体が能動的になると言ってもいいですね。体っていうのはあのここで終わってないんですけど、うん、だからそういうふうな反比例の関係が、
まあ、そこがピッチャー交代っぽい感じ。
あ、そうそういう感じだからさっき言ったこの反転するみたいな感覚がありますね。僕が見ようとしてたんだけど僕がまあ見られてるっていうか僕が呼吸するんじゃなくて呼吸が入ってきて、まあ、僕が呼吸されてるみたいな言うとちょっとあのポエティックっていうか かっこいいけどなんかそういうなんか普段のさっき上に書いたけどあ普段の俺と違う眺めっていうかその体感みたいなのがありますけどそれを目的にしてやってるわけじゃないですよ。それを目的にするとでっち上げになりますからね。だからそこを気をつけないといけないんですけどいつでもそうなるわけじゃないけどそれはいろんな条件で俺が出ていけばダメなんですごくこれはね厳密なんですよ。英語でよく言ってるのは The less we do, the deeper we see って僕は言ってるんですけど自分がやることが少なければ少ないほどより深いものが見えてくると僕は訳してるんですけどね。deeper we see ってなるとちょっと能動的だから本当は訳すとき僕は英語をでは能動体だけど日本語に訳すときは受動体でやってますけど、そういうのが、
なるべくその打率が高まるようなやり方を工夫しているような、
そうですね、そう方向性としてはね。でもできなかったらできなかったでそれはできないのはなぜかっていう材料にはなりますからね。あ欲張ったなみたいな感じでそれも座禅の功徳としてカウントできるので失敗ではないっていう感じはします。で成功したからいいっていうわけじゃないし、あの失敗したからペケっていうわけでもないですね。後の態度が大事だよみたいな、勝った負けたと騒ぐじゃないよってね、後の態度が大事だよって水前に聞くだけ。
他に質問
あれば、
はい、
はいはい、じゃあ初めての人、はい、
ちょっとずれてるかもしれないんですけど、
うん、
領土さんがおっしゃってるのが、うん、波を上から見たら波であるものを下から見て水であるということを、その上からと下からの その転換をがその、うん、飛ぶということをおっしゃってるのではないかなというのを感じてます。で一方で一生さんがおっしゃってるのはこの波自体が海が水であることに気がついくということをおっしゃってるのではないかな、
うん
と、だから波が水であることに今から気がつけばその波はわざわざ自分以外に水を求めることがない。
そう、波をやめなくてもいいんですよ。波の本当の姿が出ればいい。波ってここで終わってないですからね。
波自身が気づくのか波を上から見て波だと思うのか、
だから波と、ね、水は確かに一体なんだけども、波っていう主体と水っていう主体は違うんですよやっぱり、うん、で水っていう主体に我々はなれるって話なんで、
うん、
慣れる。だから、うん、今まで 波っていう主体としてずっと生きてきたわけ、
うんうん、
それでシンキングして何もかも、うん、で人を愛したり憎んだりしてきたわけなんだけども、でそれでいや我々は波じゃなくて水なんだよってただ想像するんではなくて、想像するんじゃなくて概念として想像するんじゃなくて水っていう主体になれるっていうことな
んですよ。あ、うん、それが水という主体になるというよりは自分の本性は水だって分かった時に本当に波で安心していられるっていう、だから波をやめるわけじゃなくて本当に波になれる、ビクビクした波じゃなくて、まあ、堂々としたってもないか、なんて言うんだろう、安心してっていうの、安心して波をやってられるっていう、
いやそれは水だからなんですよ。
あ、そうそうそう、だから
水だから、だけど水だからなんだけど水であるってことはなんていうか、もっとクリアに経験できるってことなの。
うん、クリアに経験できる。そう、そこは別に、
クリアに経験できる。だからそれ言うとなんか波をやめて水になるのかって思うかもしれないけど、そうではなくて、
うん、
波は波のままなんだけども水という主体が前面に出るっていう、
はいはい、
うん、でだから波っていうポンプには分かんないんだけど、うん、水というポンプって店が分かんないよね。でそれでやっぱり波と水っていうのはやっぱりスイッチするわけ。
はいはいはい、うん、それはありますね。す、はい、うん、この上で起きてることに、地道上げてるところからそれはそれで、まあ、置いといて、うん、それを成り立たしてる場っていうもう一つのあと、うん、見方ね、
うん、
を発見するっていうのは大事なステップだと思う。じゃないと、
うん、
先に行かないっていうか、そのこうちゃんと波できないからね、
うんうん、
波として生まれてきたにもかかわらず波がちゃんとした波としてなんていうの、自由に生きられないっていうところはあるから、うん、それは
だからそれでそこでこれ本当に分かってるのって確かめ試されるのがやっぱり生死の問題なんですよ、
うん、
生死の問題ね、
うん
うん、で生死なんでなぜ死ぬ、ここは実際死んじゃうわけじゃないですか、ね、でこれ死んだ時に本当にこれが単なる概念としてだったらばやっぱりもうどうしようもなく不安になっちゃうわけね、うん、だけども、
まあ、無に帰すからね、
うんうん、そしたらこの人は消えちゃうわけですよ、この人はね、うん、消えてもう消えましたで終わりで、あこの人、私の愛するこの人どこ行ったの、どこにも行かないぞ、死んじゃったんだからね、消えちゃったわけね。なんだけどもその生死の問題がやっぱり一つの試しを試される点で、で生死の問題ここで本当に消えちゃったよね、消えたよね、だけどもこっちだったらはこれは全然消えてないよねっていう、ね、
うん、
うん、でだから私が今死と再生って言ってるのはこの世界が本当に死なない限りこれがやっぱり見えないよねっていうことなんですよ、
うんうん、
でそしたらば生死の問題ももう不安はないわけね、
うん、
これがたとえ消えたとしてもこれは全然消えるわけがないから、だからもうこれが本当の死んでも知らない命っていう意味で、で私はこれが分かんなかったからうちも老子のが亡くなっちゃった時にものすごく不安になっちゃって、
うん
うん、だけどもその後ね、いろいろやってこれが本当確信できたから、この中で誰かが、ね、私の愛する人が死んだとしても大丈夫なんですよ。なぜ私の愛する人はこれではないから、こっちだから。
例えば これは体験の世界じゃない、
うん、
これは体験できない世界、これも体験できる、
体験できる、
体験できるのね、
うん、
だから主体が変わってるってことだね。
そうそう、
あ、なるほど、
うんうん、だから問題はこれも体験できるよっていうのがポイントなんです。今まで体験といえば全部これで、これはあくまでも理論だったり想像であったりなわけね。だけどもこれも体験できる。
でも無違法っていうのは体験できないっていう定義にやってない？
無違法、
うん、
それは無違法である私には体験できないんだけども、我々は本質としては無違法だから、
うん、ああ無違法にならないと体験できない、うん、なるほど、その点では一貫してるよな、
うんうんうん、
あ、
うんうん、っていうことなんですよ。
じゃあ亮さんの場合は これがワンダルマメソッドなんね、ここの通路みたいなのが。
そうですね、
あ、
うんうん、
で
説得できそうかな
まあ、そんなに簡単か。それで、もう終わらなきゃいけない。で、ワンダルマンメソッドの肝って何？なんでここそのあのねえねえ領土さん、チコちゃんの口調で言うとね、ウィーホーからね、ムイホーに、まあ、飛ぶジャンプ、飛ぶあるいは出るっていう時に、うん、ワンダルマンメソッドが何での何がねそれを可能にしてるの、うん、最後それだけ聞かせてください。
はい、それだけ、ね、この人はね、筋肉と体あの骨でできてる体なんですよ、ね、この筋肉と骨でできてる体が、ね、さっきやったように微細な、ね、エネルギーになっていくわけ、ね、うん、でそうするともうここへ出る準備ができてるわけ、ね、でそれでワンダルメソッドのポイントはここに何があるかっていうと慈悲があるんですよ。慈悲が、ね、でこの外の特徴っていうのは慈悲なのね、うん、でそれで、慈悲の瞑想っていうのは ここに自分の主体を置くってことなんですよ。
慈悲ってクオリティのこと？
まあそうですね、
存在のクオリティ、
まあ、まあ何でもいいんだけども、
何でもよくないよ。
何でもよくないか、まあ、とにかくここに慈悲があるから、で慈悲の瞑想、私生きとし生けるものが幸せでありますようにっていうのはここでしか祈れないわけ ね。で それで祈ることによってここへ飛ぶ、で飛ぶことによって、慈悲によって、慈悲ができる場所を我々は探すわけで、ここでは無理なんですよ。ここではこの人はどうせ生きとし生けるものが幸せ知ったことじゃないわけね。でこれがここへ来て初めて生きとし生けるものがの幸せを願える。で、うん、この場所を手探りで探ることによって今までの主体がここが主体だったのをここの主体に変換するっていう、そういうこと。
ここにはでも生身の肉体っていうのは、
生身の肉体は もちろんありますよ。
ここにはある？
いや、ここにはないですよ。だけど私は山下という人間はこの生身の肉体を持ちながら、でも本質はこうだよね、本質はこうだけどもこの生身の肉体もあるよねっていうのを、
ああ、これとこれは同時に成り立
ってる、ね、同時
に成り立ってる、じゃあ
出てないじゃん。まあ厳密に言えば出てないんだけど、厳密に言えば出てないんだけど、今までのだってこれが今までの私だったわけ。
このここからは出てるわけな。
出てる。
ああ、うん、だから僕もさっきこれからは出てるわけだな。
うん、
あ、
なるほど。だって今までこれが全て、これが山下だったわけね、うん、だけども本当の下はこっちだよね。だからある意味ここからはここへ出てるけども、まあでも出てないって言えば出てないです、もともとこうなんだから。だから今まではこれは単なる、概念であったり
頭で分かった世界な、うん、こういうな、
うんうん、だけどもそれを本当に分かるよね。だから普段煩悩特涅槃だってここでなんか一生懸命煩悩を消すんじゃないよね、そんなことが関係ないところでも我々は涅槃を得てるよねって話だから全然ぶつからないです。
じゃあここからここに行く通路の、必須条件は、うん、この物質的な体っていう体感から、うん、そのエネルギー
体になって
的な体であることの方がその本体だっていうことを知ることと、ね、慈悲を知ることね、
うんうんうん、
っていうのが大事になったから、うん、ワンダルマではそれが、
うん、
アイテムに入ってるって
こと、ね、アイテムに入ってここに立って、その後いよいよこれがマインドフルネスだから、ここで初めてウペッカと観察するってことができる。だから、うん、あとここに立っちゃえばあとはマインドフルネスのを深めていくっていうことなんですよ、
うん、
だからワンダルメソッドだと、いきなりここじゃなくてまずガチガチのねから、骨と筋肉でできていた体を溶かして微細なエネルギー体にして、
あ、それさっき僕が言ったのと似てて、これをと、まあ、溶かすっていうか、うん、この境界を、うん、なんだっけ、柔らかくしていって、うん、こっちに広げていくっていうのが同じだよね、
うんうんうん、そうですね。そうするとなって、で慈悲を探してここに飛んで、でここに飛んだらいよいよヴィパッサナがマインドフルネスが始まるよね、パーフェクトエクマニミティが始まるよねって、そういう話。
うん、まあ、慈悲っていうのをここで、まあ、僕の図で言うならば、こういう人たちにみんな支えられて僕が この形を、維持できてるんだっていうことだから、慈悲は僕がその慈悲を発動するのではなくて、慈悲によって僕がここに生成してるっていうことを知るっていう、で慈悲を味わうっていうことだよね。でそういうのでいいわけ。
うん、まあこの人はだからこの人は慈悲なんかないわ。
この人は慈悲を発動しないといけないよ。
うんうん、
無理やりね。
うん、そうそうそうそう。う
ん、すいません。
はい。
あの例えば電車のホームで
倒
した時に、
うん、はいはい、
自分の命を顧みずに助ける方って、
うん、
自分は亡くなってしまう。
語
って、
うん、
特にこういう修行はさせない
、うんうん、
そういう発動する瞬間ってあるじゃないですか、
うん、はいはい、思わずやって
る、うん、でそれって多分凡夫なんだけども仏が突然現れ
る、ああはいはいはい、そう、それはそうですね、はいはい、
外に出るっていうこととその辺をどういうふうに考えたらいいのかなって
思う。だからそれはだって今まで自分はこれだ過ぎなかったらこれに過ぎたらこれを失うことはものすごく怖いわけね。でそうなんだけども、でも自分の本質はこうだよねって分かったらこれを失うことはそんなに怖くない。
状況の方が無理やりこれ、うん、
無理やり
っていうのはありますよね、う
ん、いきなりものすごいあの大災害にあってね、全てを失って失った時にこれが見えてくるなんていくらでもあるじゃないですか。病気になったり
ということは、その
兵
器みたいなのはどんなことでもそういうものがあって、
うん、
ま
あそうだね、
どのためてるかきっかけで発動するかは分からない、
うん、そう分かんない、
う
ん、
分かんない。ただその座禅とかっていうそのメソッドっていうものがあるっていうのは、それを
もっと打率を上げるってことね。もっと打率を上げる、
打率か
打率打率が、
あの英語で言うとサセプティブっていうんですよ。あの感染しやすくなるっていうような表現ですけどね、うん、そう、それはあの突然こうなんかニルバナっぽい感じになったってことはありますよ。 あと30秒であの崖に落ちるなみたいな体験の時っていうのはなんかえらくし平静でこういう状態が座禅の時できたらいいなっていう感じですでもそれはたまたまその脳内麻薬じゃないけどそういうのがある条件が整ったんで出ただけの話で、それはまた全然別な話ですよね。だからそれはあの修行 の必要性とかをあの否定するものじゃない、 むしろあの修行のなんていうか重要性、そんなあの行幸に待つんじゃなくてあの培っていくって、修行 の言語っていうのはあの培うっていう意味ですからね、養成していくっていう。だから僕らにこのくらいしかないあの知恵とか慈悲があるなんだけど、発動したらあるわけで、火事場の馬鹿力じゃないけどポテンシャルとしてはあるけど、ほとんど眠ってる、あるいはあの抑圧してて出ないようにしてるみたいな。だからそれはまあ、波として生まれてきてからもったいないと、みんながサポートしてそうなってるのにもう申し訳ないっていうような感じで多分培っていこうっていうのは最初にあります。そういうの請願っていうわけ、よく自分の欲でやるわけじゃない。
あと一方どうでしょうか。
皆さんよくついてくるねありがとうございます。
めちゃめちゃ楽しい。
女性
僕は楽しいんですけど
何よりです。
違っても喧嘩する必要ないんですよ。こうやってあの、ね、こう付き合わせていくだけの話なんで、ま
あ、あともう一人
はい、
どうぞ。
お父さんのお話をお聞きしてて、すごいそのテーラーの瞑想ですか。午前中は
やられたんですか。3時からね、3時から5時まで、はいはい、
すごいその方法論というか、飛ぶ方法論というのが、うん、気になってしまったんですけども、うん、なんか両方先生から見て、
うん、
座禅とその瞑想と、
うん、
こうどう違うんでしょうか。あの私すみません、その瞑想の仕方がちょっとわからないので、
うん、
そこあの何かあれば、
うん、だから
違うのか、
うん、だから具体的に、まあ、座禅っていうのはここでしか成り立たないんですよ、ね、座禅というのはだから士官多座のもう完全にそうで、ここで、うん、要するにここで士官多座しようよねって話でしょ。だけどもこんなところに私はいないじゃないですか。だから我々はこれが自分だと思ってひいこら生きてるわけね。でこの人間が士官多座なんかできるわけないじゃないですか。だから士官多座を本当にするんだったらばまずはここへ行かなきゃっていう話で、だけど今の士官多座は何もやっちゃいけないよって話になっちゃうから、だからもう士官の私からすると士官多座になってないと思うわけね。で私はあの士官多座否定してるんで全然なくて、とにかく私らはここにいる私がまずここに移んなきゃ、ここに移ったところで初めて堂本円通も何もかも、ここだったら全部不感座禅ができるんです。ここは不感座禅無理なんですよ、無理なのね。
だからワンダーマンメソッドって士官多座を目指す、
うん、
とも言える。
プロセスと言ってもいい。
とも言える。うんうん。マンダラメソッドをすることによってここへ行って、ここで初めて士官多佐不完座禅が実行できるよねって話で。
結構かっすぐできるものですか。時間
に。やってみたら。
やってみたら私もいや。
いや座禅して。
名古屋は
早いんじゃない。
うん。
座禅経験積んでる。
そうそう早い早い早い。
まあ思い込みがあんまりなければ。
うん、なければね。うんうん。うんだから何もやっちゃいけないと思ってたらダメだけども
仕方
だ
こんな人しない
いやいや
じゃあお時間8時
ぐらいはい、まあ、ここまでにしましょう
と思います、
ね、
もし可能でしたら写真をちょっとここで撮りたいです
撮る撮
りたくない人はこちらにいていただいて
うんうん、うん、
写ってもいいよという方前に
前でどうしようこれちょっとこれちょっとここ撮っちゃいましょう
名前
が出てないですよね。ご覧
ください。撮ってください。最後は水戸先生です。だって、全部撮れるでしょ。
はい、
待って、待って。
じゃあ前の方によ
ろしくお願いします。
はい、
これはそうだ、手付けをしてください。そうだ、ここで
みんなで使います。買いましょう、買いましょう。
それにやっぱ
中の衣装さんと窓さんに来ていただきたいと思います。次回は大阪の方でやろうと思います。
また日程調整して、あの皆さんよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。復帰したいんで、あのお手伝いお願いします。で、ゴミはお持ち帰りください。で、懇親会行かれる方は出て、あの自動販売機の前に椅子がありますので、そこでお待ちください。あと、あの後ろにあのちょっとかっこいい男の子がいるんですけど、ろうそくと両手